ということで、政府文化系トークラジオ29歳までの通第239回ということでね、はい、はい、なんか何回か前になんかモテるモテないみたいな話したじゃないですか、なんかどうしたらモテるみたいな、なんかモテ術の話したじゃないですか、
結構前じゃん、
結構前か、なんか最近なんかあの
あはいはいはい、
ミクシーのさ、うん、アカウントにさ、なんかどこから来てるのか知んないけどさ、うん、バイゼムっていうさ、うん、なんか出会い系みたいなところからさ、なんかメールがね、うん、定期的に来るようになったんですけど、
メールのアカウント、
いや、肉地図のアカウントに直接なんか、うん、バイゼムっていうところから、
うん、
29.tiz@gmail.com に、うん、なんかあの出会いがみたいな来るようになったんだけど、うん、なんか聞かれてんのかな、あこいつらあなんかモテたいとか
言ってるから、これお前普通になんか登録したんじゃないの、なんか
俺肉地図アカウントで登録したのって、
うん、してないよ、
あの鳥居さんがやってる、うん、あの映画の、うん、あのメルバが、
だってでも山田君マグマグニュース登録してるでし
ょ、あそれが鳥居さんのやつだから、
だからマグマグニュースだもんこれ、
あマグマグニュースから、
マグマグってそんな悪質な会社だったの、
マグマグが運営するメディアの中にバイゼルも入ってる、
なんかね、マグマグってなんか
マグマグってなんで、ね、知れない感ある、
いい人そうな名前でね、
メルマガサービスでしょ、
ね、
すごいね、話が続いて恋が進む LINE テク
ハッシュちょっと教えてほしい、
ちょっと気になるね、
ちょっと教えてほしい
ハッシュタグ彼女が本当に欲しいプレゼントは、ハッシュタグ人を遠ざける身勝手な束縛、ハッシュタグ私たちが日本で子供を産めないわけ、
なんかだんだんちょっとだんだんなんかあれだね、こう深刻なテーマにね、
ちょっとメールテクだけ聞きたいかもな、
ね、もうこれちょっと多分クリックしたわ最後、うん、
ね、俺そういうのすぐ騙されちゃうんだよね、中学生の頃もさ知ってんだよ、何かそのいやいやそんなメールで送られてきたチェーンメールに何か「こんなとこなんてあるわけない」って書いてあるけど、うん、まさか無修正画像がって書いてあると「えみたいなそれでメールアドレス書いたこと2回ぐらいある
の、大学の時さ、うん、佐藤君っていうさ何かビレム・デフォーにすげえ似てるやついたんだけどそいつがさ何かあの何かこう「アドレス変更しました」っていう体で来る、あるじゃないですか、あのスパムメール、ね、あのメール、あのアドレス変えました、登録してねって来て、で間違っちゃいましたごめんなさいっていうところから妙に会話が続くみたいな、大丈夫ですよみたいな返したら、なんかえなんか本当なんか優しい人でなんか大丈夫、なんかすごい嬉しかったですみたいな来て、いやなんかこれさこれ結構メール続いてんだけどさみたいなと、BM で方に顔に出さとくんが
めちゃくちゃプヨじゃん、
いやこれ絶対これあれだからこれスパムだよって、いやでもなんかちょっと一応なんかほら会うわけじゃないし、ね、ね、返信だけしようと思うんだよねって言って
向こうも大変じゃん、なんか早くね誘導とかしてくれたらさ、あスパムかって分かるけど、
うん、なんかその後佐藤君どうしたか知らないですけど、なんかね結構ね5通ぐらいやり取りしてたね、へえ、そう皆さんお気をつけくださいね、
スパムメール
スパムメールにはね、
スパムはもう勝手に振り分けられちゃうじゃん、迷惑メールフォルダに、
ああ、
まあ、Gmail とかはこの辺結構ちゃんとしてるからね、うん、他のキャリアのメールだとね、うん、なかなか完全には振り分けられないし、ね、うん、やっぱ未だに来ます
よね、Amazon の巧妙に装ったやつ、そうそうそう、アップルを巧妙に装ったやつ
は、ね、アカウントが変わりますとかね、なんか支払いがどうたらとかっつって言うするやつでしょ、
Amazon とかね、
へ
え、Amazon から配達がってくる、アマゾンじゃないかみたいなありますからね、でもなんかいや、やっぱ引っかかる人いるんだろうね、
もうあんだけやっててか、なんか何、正直何最初の方は引っかかりそうなんだ、
うん、
あれ本当か、ああ、みたいな、うん、いかにかいかんと思って、うん、正気に戻るさ、うん、瞬間があるじゃん、うん、ロード・オブ・ザ・リングみたいにだから僕は詐欺に引っかかる人をバカにしないですよ、
うんうんうんうん、
俺は引っかかる側の人間なんで、
だからさ、はい、今結構家でカタカタね、会社辞めてね、なんか作業してること多いんで、はい、うん、なんかちょっとよくばあちゃんと一緒にね、うん、なんかこう30ぐらいに茶飲んだりしてるんですけど、うん、なんか NHK とかでさ、我々詐欺の手口、こういうことには騙されないでくださいみたいなさ、うん、新しい手口が出るたびにやるじゃん、
ストップ詐欺被害でしょ、
詐欺被害みたいなさやるじゃないですか、なんかうちのばあちゃんがさ、こんなの騙されるなんてバカよねって言うたびにさ、フラグみたいだな
と思ってさ、俺、あ、ね、
本当にドキドキするんだよね、
俺4、5年前俺のばあちゃんがなんか普通に迷惑電話のなんかで、うんうん、なんか騙されたかなんかこう、うん、何個人情報を抜かれたかなんかして、うん、なんかちょっと家がざわついてたことがあるの、うんうん、 あれね本当にね家庭内地獄みたいになってて、うん、あこっからなんか分かんないけどその何おばあちゃん外しとか、なんかその、ああ、こんな老人が家に飼ってるからみたいな。
おばあちゃん外し、積み木崩しみたいな。
なんか、あのムードが出てて、なんかその一応、うちの両親も、なんかこう、なんか、親父はなんか自分の母親だから、なんでこんな騙されないとかさ、なんか、うちの母親も、なんかその、あの気をつけてくださいねって言ってるけど、なんかもう、空気が最悪で、うん、地獄ですよ、あれ、本当に。あそこから家庭崩壊とか、なんか、じゃあおばあちゃんちょっと危機持たせるのやめようかっていうのからなんかその地方が進んだりとかなんか始まるんだなと思って本当に恐ろしくなって僕は実家を出たんですよ。
いやなんか、ね、今日見てたのはね、はい、今日なんだけど、
はい、暇人かよマジであ
の地方担当官という方が、はい、あの取りにあのお金を受け取りに伺うと思うので電話が来て地方担当官が来るんですけど、うん、地方担当官の方が直接お金を受け取りに来ることはありませんパーンみたいになってて、これに騙されるってバカよねってさ、おーって言いながら横でさ俺ちゃんの出たんだけどさ、やばーちゃんなんかこれ今すげえフラグみたいだなと思ってさ、
結構だからでもそういうの見てる一言多分ね、
そうだ大丈夫だと思ってるからね、から
結局なんかさ、俺詐欺って最初言ってたのが振り込め詐欺になった理由もさ、あの俺って言うっていうことだけが先入観になるから、あのそれ以外の手口で来られた時にあっさり振り込んじゃうみたいなのがあったから、もうそもそも振り込めっていうのは全部詐欺だよっていうふうに教えてるわけじゃない。でもぶっちゃけ俺その地元出て親と連絡する時とかになんかこうすごいお金に困って、うん、ごめんちょっとお金振り込んでとかって、
うわーおー香ばしいね、
そう言うようなことがある場合に、そんなんでもさ親とのコミュニケーションなんて正直もうそんなにさ俺なんつうの陽気にかけるわけじゃないわけ、やっぱ別にもうあの成人した息子と親ね、あのもう年老いた親のコミュニケーションってそんな大したもんじゃないじゃない、ほぼオレオレ詐欺だよな今の電話っていう。
いやなんかバイソンにね、ああ元気みたいな、ね、オレオレみたいな。
でも口座はちゃんと名前同じだから大丈夫。
いやまあもちろんそれはそうだけど、うん、でもさなんかいろいろ言えるじゃん別に、あでもちょっとごめんあの口座なんかちょっと今止まっちゃってるから。
でもあの事故を起こしちゃって支給とかさ、あと会社のお金をなんか何とかして支給この口座に振り込まなきゃいけない。
全然あるじゃない。
母さん大変なんだよみたいな。ね、だから JT の CM でそのパターンやってほしい。
詐欺パターン。
ありがとう。いやもう どんどんクズになっていく。
JT みたいなね。
人の時を思う。
人の時を思うみたいなね。母さんそれ俺じゃないよみたいな。人の時を思う。
あの有料版の聞いてない人まだ何のことか分かんないと思うけどね、あの有料版であったんでそれやりとりがね。あの JT のあの CM は結構やばいっていう。
どこまで続くんだっていうね。
僕ら的にずっとあのシリーズ化を楽しみにしている。
もう監督もできますからね。私たちは
いつでも作れる。
いやあれはね、あれはいけますよね。
そう、うん、はい、自己紹介したっけ。
はい、というわけで本当にねあの出会い系とあのスポンメールとね、あのオレオレ詐欺には気をつけましょうということで、部長の山田です。
はい、金内詐欺ナットアニメーションです。昨日あのスターウォーズの一番早いなんか前日の6時半のチケットを取ろうとしたら当然取れませんでした、
ね、あ でも
やっぱ5秒くらいで売り切れてました。
未だにやっぱみんなその熱意はあるんだね、
う
ん、
まあ最終章だからね、
うん、ああまあそっ か、
うん、かもう誰ももうさスターウォーズに興味あるやつみんなマーベルに行ったんだろうなって思ってさ、うん、なんか安心してたけどね、そんなことはなかった、
ね、
なんか今職場で同期が5人ぐらいいるんですけど、うん、あの一番若い子が20歳なの、うん、で隣に席に座ってて今ずっと研修受けてたんだけど、うん、あのもう20歳ってことだって今11個下とかですよ。
エピソード1の時に生まれたってことや、
うん、そうだからなんか聞くとやっぱ、古い方に思い入れがマジでなくて、うん、エピソード1と3のあの盾が一番好きだってずっとい
い、ね、
すげえ熱弁なんかめっちゃスターウォーズ好きらしくて、めちゃめちゃなんかこう休憩中に話してたら、うん、いやスターウォーズめっちゃ好きなんですよとかっつって、うん、でも聞いても基本的にその4、5、6 の、うん、あの思い出話って一切ないの、
うん、
で1、2、3がめちゃめちゃ好きで、うん、なんかそのディズニーランドとかのなんかライドとか行きたいとかなんとか、
う
ん、そ
う
そうそう、そうでだからで8にめっちゃ怒って、あの最後の時代にめっちゃ怒るには怒るんですよ、めっちゃ怒ってて、うん、もうあれはありえないみたいなこと、だから僕俺らみたいなこと言ってたんだけど、別に映画好きとかじゃないんだけど、うん、でも9は結構今のところまだ期待してるみたいなこと言って、うん
うん、まあね監督がね JJ ですからね、
エイブラムスなんで、うん、でもその子もだから映画好きじゃないけど、うん、JJ エイブラムス監督だからなんとかなると思った、うん、と信じてるみたいな感じの言い方してて、あ JJ エイブラムスのなんかブランド力すごいことになってるなみたいな、うん、思いましたけど、
スターウォーズさ、何がすごいってさ、なんかあの最初の新たなる希望がこう日本で公開されたのが1979年で、うん、それから20年後の1999年に僕らはエピソード1、うん、1を見たわけですけど、うん、それから20年後なんだね、ちょっと立ち上がって考えると、うん、なんか感傷深いね、うん、
でもなんか今日さ、
そんな経っちゃったの
改めて、今日、この後、マリッジストーリーという、ねうん、映画について喋るんですけど、うん、でもなんかやっぱマリッジストーリー見て思ったんだけどさ、うん、やっぱアダムドライバーっていいかも
めちゃくちゃいいよね、
アダムドライバーにカイロレンさせるっていう選択は、うん、あ正解だったなって気がすごい、うんうんう
ん、当時無名でしたからね、うん、ほぼ
そうだよね、あのインサイドルービン・デイビスの
役とか、ね、そうね、うんう
ん、なんかどっちかっていうとやっぱ ミニシアター顔って言ったらなんかまたあれだけどさ、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあでもそうですよ、
うん、だしなんかちょっとこう憂いのあるっていうかさ、うん、なんかそのそれこそアメリカのちょっとこう、うん、思春期の少年少女とかをさ、うん、こう主人公で、ね、したようなドラマに出てくるようなさ、うん、なんかこうちょっと不満げでさ、うん、なんかちょっとこうあの弱さを、うん、ちょっと唇がすぐわなわなしそうなさ、うんうん、
声がめちゃくちゃ低い
じ
ゃ
ん。いや、バリトンだからさ、今回あのマリッジストーリーにさ、あの女で低いかっこいい声のスカイオハとさ、うん、めっちゃバリトンボイスの、うん、あの、ね、マダムドライバーが両方ともさ、うん、だからあのスカイオハもなんかすげえ、
うん、なんかあの
めちゃくちゃいい声や
って、声役者じゃん。バリトン。スカイオハだって
最高。
声優とかやってるから、
ね。ハーでしょ。
ハーだし、まあシングとかでも
やってる、うん。ねやってるからね。
もう。やっぱ声だけで楽しめるから、うん、正直、
うん、いやなんか一回俺ちょっと途中で、うん、あのやっぱねネフリの映画取り上げるのいいね、うん、あのもう一回ちょっとあのシーン見直したいなって
思
う。
さっきマックで見返し、うん、見返し
でなんかさ一回吹き替え版でね、
うん、あ2回目は
見たんだけど、うん、やばい吹き替えちゃうなと思ったもん。やっぱ
吹き替えはね結構クオリティ高かった。
あ本当、
うん、なんかあの役がちょ役っていうかなんかそのやっぱ字幕では追えてないなんか要素とか、うん、あこれなんか、ね、ダーウィンじゃないなんだっけなんかあのなんとか賞みたいな奨学金のことがなんか
天才、
うん、そうそう天才奨学金、うん、助成金
すごい名前だよ天才助成金
あれ なんとかってなんか英語のちょっとさっきみたいに忘れちゃったんですけど、
うん、なんか字幕さ天才助成金が置いたんだよってあなたが天才だから与えられた賞よってさなんかさすごいなんか
アメリカのちょっとあのなんつうコメディドラマとかのさちょっとっていうバカなやつら主人公みたいなコメディドラマの回みたいな
あれはねちょっとまあ、うん、あの本当にそうなのかもしれないですけどね、
まあ、あるんでしょうきっと
なんかさ天才っていうのとさ、うん、ジーニアスっていうのとちょっとなんかまた感じ違うじゃないですか。だからジーニアス英和辞典だと思ったわけど天才英和辞典ってさバカ使うんじゃないかと思うからさそこはね。
はいどうもレイトです、
はい、どうも高島です
はい、はいはい、というわけでございます、普通歌がねそういえば質問の紙は
質問の紙はちょっと
今回はいいか、
うん、あのすいませんねあの書いていただいてちょっとね
落とした
なんかねマジで俺全部管理してたはずなんですけど、はい、なんかね俺一回も封開けてなかったのになんかあの紙がね見当たらない紙が
個人情報じゃないですか。
でも名前書いてもらってない
んで、あれなんですかこれ個人情報のこれ流出。
そうですね。僕が今やってる仕事職場だと完全にインシデント発生。
これ
レベル4とかそういう
記者会見とかそういう感じですよね。
バックアップは取ってないですか。
バックアップ取ってなかったので。
シュレッダーには。障害者の方はね。
障害者の方使って作業したって言うんですか。
バックアップはね。
まあもうちょっとあのそこまでの熱量はてかね多分書いてねって言ってるから書いたっていう人の方がほとんどだったと思うんですけど一応。書いたけど読まれてねえなっていう人いたらぜひちょっとメールか DM かな違うんですよ、うん、メールかなんかで
サイトこの家のどこかにはあるの
ないと思います。
でも先週あったじゃん。
いや違うなかった。先週の時点でないからあれしか読んでない。
あ残ってたやつです、うん、唯一あれバックアップが取られてる
っていうこと。
本バックアップはもうダメだからバックアップはもう
バックアップ取らないって言ってたからバックアップもやりませんって言ってた。桜ページを見るだけで嫌になるって
ちょっと申し訳ないですけども書いたけど読まれてない人で、まあ、ちょっともう一回送ってもいいかなっていう人はちょっと送っていただけたらそれについてまたね前回だってそのメールの処理っていうか読み上げてうんぬんっていうだけでもう1時間ぐらい使った
りとか、まあ、楽しかったですからね。
好きな酒、
好きな酒ね。
あの居酒屋とかにあるんじゃないの。なんだっけあの1号店
あ開き屋、
はい、あいやでもね多分ね集めるときにねちょっとバラバラになっちゃってたから多分 それだと思う、
はいはい、ということで、
じゃあ普通にメールが2通ね、はい、来たので、それについて読もうかなと。
どうしたん大丈夫
思いますが。
ガンもらうね。
自由かよ自由かよ、はい、ありがとうございます。というわけで、はい、ラジオネーム風神さんからです。
ありがとうございます。
ありがとうございますね。はい、29歳までのうちの皆さん、こんばんは、自由法系文化財の風神ですと。はい、蓋を開けてみれば意外と人数が集まった公開収録、お疲れ様でした。
芸能
人
だ
ね。頑張る
物言いを。風神さんが最初に予約してくれたん
ですか。そうですね、あの一番手ですからね。うん、一番手だっけ。
一番手ではないけど、
一番手はね、違うよ、俺の友達だよ、うん、俺の友達っていうのはね。知人からは武井さんの T シャツは怖い、不気味といった感想しか聞けません。
ありがとうございます。そう、唯一
2つ買ってくれたからね、口角とあの竹内さんのと、うん、ありがとうございます。うん、はい、話は変わりますが、先日あの日本でも全米でも話題作、ドクタースリープを立川シネマシティにて見てきましたと。うん、一言というか短い言葉で感想を言うと、なんか思っていたのと違うです。
うん、あ、一応念のため言っておきますが、先週のドクタースリープ会およびドクタースリープ本編見てない方、
はい、
これからネタバレが行われるでしょう。
はい、そうですね。これね、これ大事だし、あのドクタースリープはね、割とちょっとネタバレし、極力知らないで見た方が多分面白い感じだと思うので、うん、
ああ、
うん、はい、はい、主人公のダニー君、大事に母親に育てられたのか虐待されていたのかわからないですが、堕落しすぎてダメ人間になってんのと、うん、敵のヒッピーたちはのんてんたらりんと生きていたのか、次々と銃で撃たれ、やられていくし、確かにここちょっと淡々とね、うん、なんかお前らなんかめちゃくちゃ生きてきたんじゃないのみたいな感じがね、ありましたね。やられていくし、自分的には、この銃撃戦の時に箱の中に閉じ込めていた霊たちを解放して一緒に戦うのかなと思ったけど、一切そんなことがなくて残念でした。それはなんかのロード・オブ・ザ・リングとかね、あの見ればね、いいんじゃないですかね。
スリーのね、
スリーのね、あれやっぱ明るいよね、
義援軍で、
あそこね、
なんだ3人かっつったら、うわ、
幽霊軍の
後ろからね、
もうあれね、いまだにね、あ、やっぱ射精ですよね。
あとその後の私は女よみたいな、
あ、射精ですね、
男に俺は
この、
私は
このね、ね、
私は女よ、
いい、いいですね、
プチャーありますね、
はい、はい、
それはでも労働
されてる、ドクタースリープにはそんなシーンは
ありました
、私は女よみたいな、ね、そうだよ僕だよみたいな、
いや俺だってロード・オブ・ザ・リング王の帰還好きすぎて、あれ見て僕俳優になるって決意しましたから、なんだろう当時
俺絶対俳優になる、あの会話のテンポが、あの今更だけど会話のテンポすげえ早いだと、その中にロード・オブ・ザ・ドクター・スリープの話してる中にロード・オブ・ザ・リングの例え出して、しかも今誰も拾わなかったけど20世紀少年の腕まで入れたでしょ
これやっぱね
過剰なのよ情報量が、
こういうラジオ
パッチワークです
ね、パッチワークですね、これはやっぱ
自分の言葉も
自分の言葉全然喋ってない
顔なしがあのカエル飲み込んでカエルの心を喋るみたいなもんですか、
またさらに
どんどん重ねてくる、はい、スヌリスタイルでございますからね、はいは
い、もうすいません、ください、
はい、それと、いつあのホテルが出てくるのかと思ってたら最後の方だったし、それはなんかなんとなくわかるでしょうよ
な、ネタバレしましょう
ダニーの正気を吸ってるにもかかわらず、ダニーに閉じ込められていた霊にあっさりやられ、何のために正気を吸ってたんだよって突っ込み入れたくなりましたし、階段の踊り場あたりで戦いが終わるので、もっとこのホテルの中を駆け回り戦ってほしかったので、かなり期待外れでしたと、う
ん、確かにね、戦いなんか観光地巡りはしたけどね、
したけど
戦いはね、あのホールで、
あそこでもう一発でね、バカって感じですかね、
正気じゃない、
正気、
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 正気、正気だとね、
オルガンズの方
ね、
なんか正気を吸ってっていうか、
ね、熱きパトスって感じになっちゃうから
まあいいや、
はい、はい、不満と文句しか出てこないんですが、唯一褒めるところといえば、アンディ、言葉で人を操る女性がいて、うん、魔法少女サイトに出てきた言葉で人を操る、魔法アイテムショーツを思い出したところかなと、はい、僕は読んでましたね、わかるよ、わかるよ藤田、うん、はい、といった感じです、うん、話が変わりますが、ただいまAmazon プライムビデオでときめきトゥナイトが配信中なので、ときめきトゥナイトの感想をお願いします。長い
ときめきトゥナイトの見たことないですけど、
いいね、
オープニングがめちゃくちゃ好きで、俺もやっぱサマフルリスナー的にあの最高のアニソンはときめきトゥナイトだってこう、うん、教わって育ってきたんで、
あの曲はって、ギャルゲー的なやつ、
いや全然違う、1980年代とかの少女漫画原作のアニメですよ。
そして、あ、ごめんなさい、世界、失礼しますと、あと、通信で世界から希望が消えたなら、イットの感想を送ってますので、時間があったら読んでくださいってことなんで、ちょっとじゃあ、読みますか。
イットも俺、まだ見てねえんだよな。
まあ、俺も見てないんですけどね。
絶対ネタバレ食らうから嫌だな。
じゃあ、世界からって言って、またちょっと読まなくなると、またあれですから、ちょっとちゃんと見たら見たって、ちゃんと言ってください。
はい、言ったでしょ、俺、だから、ちゃんと、その時とか。
見たら見たって言って、結構忘れたままピーって言っちゃうから、結構ね。はい、じゃあ、ちょっとじゃあ、ハッピーサイエンスのネタバレされて 困る人
今日読
む
それも
見てないからな
見ます見るよってありますう
ん、まあ、死ぬまでには
読みましょうか、
はい、まあいいですよ
ですか、はい、すみません結構前ですねごめんなさい、読み落としてましたすみません、29歳までのうちの皆さんこんばんはレイトさんのいない肉地図はあこの当時ですね、肉地図は、肉地図にあらずと思っている重宝源文庫財の風神です
ありがとうございます、
第230回ミツバチと遠雷の話とても楽しく聞かせてもらいましたと、
うん、結構前だ
結構前ですねまだあの時野外で撮れたからね、まあ、ギリギリね、うん、もう今寒くて撮れない、
まあ、無理です
私もミツバチと遠雷に引けを取らない映画を紹介したいと思うふうに撮りましたああそうですか
でもあれだよね12月の末ぐらいにさあの結構前2年ぐらい前だけどさああの外で撮ったことあって
撮ったわ、
うん、なんだっけ
ドイラジのコラボ会撮る前にあの自分らで新宿御苑行こうぜっつって地べたで座りながらなんか
その後全員風邪ひいたんだよね
最近見たなんか最後の時代の悪口とかずっと言ってた回
すごいやっぱそれだけの熱意やっぱあったんだね最後の時代に対して
やばいあれね違う流れで最後の時代の話
他の話なんか大体 俺としかマイティーソーとかねビジランテの話とかしてたりとかなんかしてるんだけどその流れでなんかやっぱ結局最後の時代の話になっていったんだけど覚えてないの
覚えてない
やばいね
分からなかったね
俺外で撮るの嫌なの、うん、結構あの回あるからってとこありますよ
寒さで、
うん、ケツも冷たくなるわ最後風邪ひくわね
あでも俺金払うぐらいならって感じだった金払うぐらいなら寒いのは我慢する
なるほど
当時ねまだレイトさんちなか
ったまたこうね、うん、金で我慢できる寒さとさ、うんうん、これもこの寒さだったら金払うわってやっぱね、うんうんありますか。
かといってなんかお店飲食店入っちゃうとさ、うん、なんか山田の声のうるささで周りの人がすげえ嫌な顔して
る。それ俺の声だけなんですか。
うん、結構そうだ
よ。
俺の声だけ
なんですか。そこに関してはそうだよ。
あれ普通に超迷惑ななんかこうあのネットで叩かれる一般人みたいな。
そうね、メール読みまーす。はい。
ツイッターでね叩かれるタイプのうるささ、う
ん。すげえなんかラジオ撮ってるやつがいて本当迷惑でした、
うん。はい。どうもすいませんでした。
あ、出ないでしたっけ、
はい、
あ、世界から希望が消えたなら、
はい、その映画は、肉地でもおなじみのハッピーサイエンスの世界から希望が消えたならですでもこれ多分ね、はい、あのちょっと風神さんのメールないとちょっとポスターぐらいしかちょっと情報ない、うん、
いや結局見てないですからね
見てないしね、
うん、俺ねあのムビチケをちゃんとねたくさん集めて、うん、みんな行くよねみたいに言ったらいやもうそういうのそういう年じゃないでしょみたいな
年っていうかねいや年じゃねえんだ
ちょっとタイミングとい
やもうね年とかタイミングってかま
ず、あ、今年
ハッピーサイエンスをね捕まえて面白がるっていうのが結構ね、うんあのね、だんだんちょっとね、そういう面白がり方 どうなんってそれなんか倫理的にとかじゃなくて、
うん、なんか久しぶりにあの感覚味わったよなんかその小5になった瞬間に小4の時に仲良かったやつとなんか秘密基地行こうぜみたいな、
う
ん、
だからそういうこっちゃね
いやいや俺の気持ち的にはねなんか行ったらいやもうゲーセンかなみたいななんか
やっぱ、ね、
あ俺だけまだ子供の遊びしてるみたいなあの感じ
N 国出てきちゃったからねなんかね、うんそういうものに対してあの指さして笑みたいなのがねなんかもう、うん、それすら、うん、そういう手法として使われてる感じになってそれってなんかさ誰もみんながこう使わないあれだったからこそさ見つけて面白がるってあれだったけどさそれすらなんかそういう手法として使われちゃってる時にさ、うん、なんかちょっとそう正直ハッピーサイエンスを刺して喋るっていうのはガチで批判するってトーン以外でそれをやるとやっぱめちゃくちゃダサいなっていう、
まあ、なんか俺全然そんな大人の理由じゃなくて、まあ、単純に俺その時いなかったからっていうのもあるけど、うんうん、全然グッと来なかったから
こと、ね、まああと前作からちょっと面白くなかったっていうのもあるし、ねう
ん
まあ、
なんか
僕の感じで
ねなんかねこうフックのあるこうさ、うん、だから何さらば青春とかだったらさ、うん、あの話息子主演でこれやるんだったら、うん、まあ一応見とくかみたいな程度のフックはなんか一応あってそれが結果的に面白いか面白くないかとか別としてなんかあるけど、うんうん、UFO 学園の秘密の続編やるんだったら一応見ていこうかみたいな程度のなんか熱量っていうのがマジで湧かない、うんうん、まさかの川村元気オマージュっていうかパクリネタで、ね、堂々とこれやるのってもうどうなんって思って、
なんかね、天使にアイムファインの頃が一番なんか牧歌的に楽しめたよ ね、
そうですね、楽しかったな
あの頃はね、うんそういうそんな感じの、まあ、オールウェイズって感じでね、はいはい、その映画は肉地でもなじみのハッピーサイエンスの世界から希望が消えたならですと、はい、肉地図メンバーおよびリスナーには不要かと思いますが、今日初めて聞くリスナーの方にあらすじをと、優しいね、
優しい
ね、
マジで知らねえからな、
主人公三尾誠が、心臓の病に倒れるが奇跡の復活をし、著書した本が、映画化するまでの話、あそういう話なんだ、
その話もやってる感じするけどね、
なんかね、 美代山こと、この世ならざる霊人と会話するけど無理をなさらないでくださいと普通の人のように体を気遣ったり、入院中の病棟に、霊人か霊の人が現れ、まだ死ぬべきではないと言いに来たりと普通にお見舞いする感じで何もしてくれないので、そこは具合の悪いところに手もかざすなどをして、完治ではないにしても少しくらい和らげてもいいの、いいのではないかと思っていましたと。自分の書いた本が映画化となり、映画ができ、上映すると同時に、美代山琴が息絶えるのかと思いきや、家族と一緒に普通に見に来ていたというところで映画が終わったので、なん、お、すごいね。
なんかメタ的だ ね。っていう映画がこれです、みたいな。
ねえ。ねえ何のひねりもなしにそうきたかと驚きました。ひねってるってこの、見てないから
ね。なんかちょっとあれだね、マウスオブマットレスみたいな。
ああ最後ね。
話みたいな、はいはい。
やっぱ見てる人たちの斜め上の発想でなければ映画は作れないんですねと。そうですか。美代山琴の入院中家族のみんなが美代山琴の病室に入るときにマスクをして入ったのですが、なぜかみんなすぐにマスクを外してしまうのでマスクの意味がなくなって、首をかしげました。
それ面白い
よさ、そういうの多いよね。天使やばいの時もさ、最初口閉じたまんまさ、天使たちがさ会話してるかと思ったら途中から普通に口動かして喋るようになってさ、これ普通に言ったら面倒くさくなっただけだろみたいな演出だったけど、やっぱそういうのあるんですね、ちゃんとね。
あと病室行ってもカーテンで仕切られてるだけなんで、なんかとても重病人の病室って感じに見えませんでした、うん、こんな日の打ちどころがなくミツバチと遠雷を超える映画は初めてでしたので皆さんもぜひ見てくださいどこがどういう風にミツバチと遠雷を超えたのかを書いてくれやな。
まっとうなツッコミしましたね。
いや、まっとうじゃん、まっとうじゃん、そうでしょ、これ普通になんかまだいろいろとありますが、この辺で筆を置きたいと思います、うん、そうだ、一つ忘れていたことがありました。それはミツバチと遠雷は見たことがなかった。
技術トリック、
ではではと、
怖怖衝撃のラスト1行に
ちょっとなんか、うん、ちゃんの怖い話が
なんかでも、マジで風鈴さんちょっとなんかやっぱ最近凝ってますね、うん、メールに
最高
力作、
力作でしたね。
でもこれなんか風神さんメール
史上割といいかもしれない、
一番の傑作の可能性がこれ、う
ん、俺なんだっけ、怖い話会に来たなんか文面がすげえなんか変な語りなんか夜におばあちゃんの家で夜に起きるとみたいな、なんかさ、
その文章でも今となったらさ、進次郎文体が出てきちゃったからさ、なんかちょっと
そうね
失礼だよお互いにな
んかちょっとそれもなんか、うん、あれねって感じだね、
なんかあれだね、なんか面白くないんだろうね、きっと。なんかあらすじ聞いても面白くないもんね、うん、なんか、
いやなんかあと、なんか今までのハッピーサイエンスフィルムに対するツッコミどころって、うん、もっとなんかその、うんうん、お前ってさ、うん、そこっていう感じだったけどさ、うん、なんかね、
なんかね、うん、あんまりこう、
いや、なんかあんじゃない、細かく
見たら見たであんのかな、うんう
ん、あ、でも行きません、僕は行きません、
はい、まあ、やってないやろしね、もう
まあさすがにね、まあ、ね、2番館で書かれないのもないしね
1のかかった、いや、でもほら、会館とかでやるじゃん、
あ、会館行ったらそっか、見れそうですよ ね、
あとほら、認可降りたじゃん、大学、大学とか、
ね、う
ん、
本当ですよ、怖いっすよね、
だからね、だからね、笑ってらんねえんだよ、マジで
本当
ね、
ほんと、まあ、いいじゃないですか、
はい、そして、
はい、もう一つ、来なかったっけ、
あるけど、これマルチストーリー の感想だから、マルチストーリーのあらすじだ云々っていうところから行かないといけないんですか、
はい、というわけで本日、Netflix オリジナル、ね、うん、はい、マルチストーリーということでございますが、こちらあれですね、なんか Netflix でも見れますが、普通の劇場でも今公開もしてるみたいで、
うん、まあ、このパターンちょっと増えてきました
ね、そうですね、で2時間ちょっとある映画なんで、うん、まあなんかあと内容的にも多分スクリーンで見た方がなんかいいかなって気もなんかね、
いいのかもね、
うん、いやなんか結構ね、 Netflix オリジナルって劇場でもかかりますって感じの映画割とやっぱねスクリーンで見た方がね、そう、アイリッシュマンの時にそれすごい思った、うん、うん、やっぱ3時間ちょっと超える、なんか多分劇場で、あ、そうでもないか、牛なんだっけ、
失われた体じゃない、
失った体、
なくした体、
なくした体、なくした体は1時間20分とかだから、うん、なんか劇場じゃなくても、うん、でもなんかスクリーンで見た方がいいのかなって、映画は基本的にスクリーンで見た方がね、うん、いいですよね、まあまあまあ、って僕は思います、うん、はい、って感じですが、
うん、じゃあですか、
はい、
はい、映画 .com で、
はい、ありがとうございます、というわけで、本日は、ノア・バームバック監督の、最新作でございますね、
木川さんね、
木川さん。
木川さん。
はい。というわけで、
木川さん、
バウムバックってドイツ語でバウムが木で、バッハってあの小川だから木川さん。
そうなんだ。日本で言うと木川さん。
木川さん。
イカとクジラ、ヤングアダルトニューヨークのノア・バームバック監督がスカーレット・ヨハンソンとアダム・ドライバーを主演に迎えて描いたネットフリックスオリジナル映画。女優のニコールと音で舞台演出家のチャーリーが結婚生活に葛藤を抱え離婚に向かっていく姿を描いたヒューマンドラマ。結婚生活がうまくいかなくなり円満な協議離婚を望んでいた2人だったが、それまで溜め込んでいた積年の怒りがあらわになり弁護士を立てて争うことになってしまう。ニコール役をヨハンソン、チャーリー役をドライバーが演じるほか、ローラ・ダン、アラン・アルダ、レイ・リオッタらベテラン実力派俳優が共演。2019年第76回ベネチア国際映画祭コンペティション部門出品。ネットフリックスで2019年12月6日から配信と、日本では配信に先立つ11月29日から一部劇場にて公開ということですね。はい、ということでございます。
でメールですか。
はい、はい、ありがとうございます。ラジオネームサハルさんからです。いつもありがとうございます。なんかやっぱ風神さんのメールからサハルさんのメール来るとなんかちょっと安心感ね、うん
う
ん、
流れがね、うん、お決まりです
ですね。はい、というわけで、風神さん、サハルさんからです。はい、肉地図メンバーの皆様こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。募集されていたマリッジストーリーの感想を送らせていただきます。はい、ちなみに私は、独身アラフォーですと。あ、そうなんですか。なるほどね。バイゼムっていう感じですね。
何
バイゼムっていう感じですね。マグマグっていう感じでね。マグマグバイゼムっていう感じですね。はい。さて、本作についてですが、ネタバレになるので控えますが、冒頭のあのシーンが終盤のあのシーンにつながって非常に綺麗な印象でしたが、こういうとこはやっぱ風神さんみたいな年ですからね。
不用意なネタバレしないですからね。
はい。その反面、そんなに根詰めなくてもいいのにと非常に気遣いした作品でした。ああ、なるほどね。お互い裁判はしたくないと言っていたのに結局は裁判になり、親権というイニシアティブを取るために浮気しただのアルコール依存症じゃねえのとディスる展開はすごく嫌な気分になったし、それはね、うん、出てる2人もねなんか結構嫌な感じになってましたからね、うん、結局のところ勝ち負けつかなくてもうつけなくてもよくねとへきへきしてしまいました。うん、前に自分のツイッターに上げた結婚したく、過去なくなりましたという感想の通りで、こんな面倒くさくて辛いことになるリスクがあるなら結婚するのは嫌だなと、あの中学生みたいに思ってしまいましたと、うん、ありがとうございます、うん、あとね、ありがとうございますが、はい、結婚はしたくなりましたか、なりましたか。
いやそれ結婚云々とかよりそもそもなんか人付き合いと恋愛関係、
まあ、
俺も結構苦手っていうか、うん、なんかそのなんだろう、あのカップル検体とか、夫婦検体着物にめちゃくちゃ感情移入してきて、うん、そういう映画大好き人間としてはやっぱ案の定の辛さでしたよね。辛さであり、なんか割とそのいろいろケースがあるから、うん、なんかあのめっちゃこう口論でやり合ってるシーンとかだと逆になんか、うん、あお決まりやつだから、うん、あの予防接種しますって言うからまあ見られるみたいなのもあったりして、うん、どうです、どうでした。
でもこのでなんかその倦怠着物の話、うん、倦怠着物っていうかなんかその離婚調停の話ではあるけど、はい、うん、なんか割と最後すごい前向きな終わり方してたなっていう気が、うん、まあなんか割と個人的にはしてて、うんうん、
なんかなんだろうね今日あのさ、いや俺ちなみになんですけど、うん、ごめんなさい、ちょっと今週ね、うん、結構いろいろ立て込んでて、うん、あのまた新宿でやってないんだよね、うん、職場新宿なんですけど、うん、職場新宿でちょうどやってなかったとか、うん、なんとかっていうのがいろいろあって、うん、結果あの映画館でどうしても見たかったんだけど、うん、見れなかったと思うんですよ、うん、でせめてテレビで見ようかなと思ったんだけど、うん、テレビで見る時間もなんかちゃんとなくて、うん、結局僕あの会社に行くまでの行きの電車の中と帰りの電車の中の何往復か分で、うん、あのちょっとずつ分けて見たんですけど、
いわゆるすごい見振りみたいな
形みたいな、であんまり好きなんてそういうのしたくなかった、うん、か映画ってやっぱちゃんとこう最低でもテレビでは見たいぐらいの気持ちだから、うん、俺そういう使い方してマジしたことなかったんだけど、うん、やってみて分かったけど、うん、割とありではあった、うんうんうん、イヤホンつけて、うん、あ
ってると密閉型イヤホンつけてね、あのこればかりはちょっとちゃんと家だろうとこう、うん、集中して見るぜみたいな気持ちで見たんで、
うん、割となんかその音か、まず音関係で言うと結構耳元でなんかちゃんとこう、うん、なんつうの、ある程度ちゃんとした音でなんかそうやってるとなんかそれだけでも割と集中できるし、なんかなんだろう、割と程よく集中しながら、うん、あのワンカットワンカットなんか丁寧に見れるから、うん、まあありはありだなと思った、うん、まあもちろん映画館で見たいなとも思いましたけど、うん、まあそれはいいんだけど、 あのまあ、今から2人とも言ってた通り、うん、あの日本いわゆるその、うん、夫婦破局もの、うん、夫婦不和もの、うん、みたいなのっていろいろあると思うんですよ、うん、なんか古くはって言ってもそんなに古くないけど、うん、まあ、クレイマーとか、うん、まあ、
結構これを喋る時にやっぱり、ね、
うん、俺見たことない。
クレイマーっていうかもうマジでクレイマーの現代版っていう、うん、完全に映画だったけど、があって、で、まあ、比較的最近の、まあ、僕らの世代的に言ったら、うん、まあ、あの完全にあのブルーバレンタインであり、うん、まあ、レボリューショナリーロードであり、うんうん、ラビットホールだりとかね、いろいろあると思うんですよ、うん、で、まあ、僕レボリューショナリーロードが一番好きなんですけど、うん、ちなみにと、うん、でもこれらの映画その過去作、うん、まあ、クレマクレマはちょっと違うけど、うん、あの最近の特にその夫婦破局もののものやつって、うん、なんていうかそのお互いが、うん、なんかそのフラストレーションを溜めていって、うん、あの超えてはいけない一線みたいなのを、うんうんうん、お互いゆっくり超えていって、うん、その前一回超えると、うん、もうその次以降はその超えた一線がスタートラインになるから、うん、そのさらにその次はもう一個超えたところがスタートラインになって、うん、その先ってもう完全にあの破滅でしかないっていうのが、うん、まあ、特にレボリューショナリーロードすごい顕著にそれがあって、なんかそれがまあすごく面白さでもあり、まあ、きつさでもあったと思うんですけど、あの今度はやっぱ、それの跳ね返りというか、なんていうんですかね、こう
なんかその喧嘩、うん、何お互い限りなく冷静であろうと
しているだから、まあ、ある意味現実的っていうか、
なんかその、うん、一個先っていうかなんか、
うん、なんかそういうのをちゃんと踏まえて、うん、まあ、ある種、まあ、あの登場人物たちが、まあ、あの劇作家、うん、フィクション作家であり、うん、その出演者であるっていうのも結構関係してると、うん、かなともちょっと思ったりしたんですけど、
ワンマンバックが多分そういう家庭で育って、うん、イカとクジラってね、親の離婚の話だったし、
ね、イカとクジラからのブラッシュアップで考えると、うん、いや今回ってすごいその次に行ったテーマに行ってるなって気はね、うん、すごいしたけど、ね、
俺今日イカとクジラ見返したんですけど、うん、他にねマイヤーウィッツケとか見ようと思ったらちょっと、うん、あのなんか時間なくてどれを見ようかって時に、うん、やっぱとりあえずイカとクジラが
イカとクジラもね値振り上がってますからね、うん
うん、まあそうで、まあ、何が決定的に違うかというと、うん、基本的にそのお互いのことを憎んではいないっていうか、うん、要するに嫌い、まあ、嫌いは嫌いなんだけど、うん、そのお互い思いやる気持ちとか、うん、お互いがお互いと積み重ねてきた時間がちゃんとあって、うん、その中で相手を支えてたり支えられたりっていう関係性っていうのはちゃんとあったし、うん、それは今でも続けようと、うん、続けられる、うん、し、子供のために私たちは今これから離婚するんだっていう、うん、まあ、とりあえず共通認識はなんか一応ギリギリ持っている、うんうんっていう中で、しかもそれが建前じゃなくちゃんと行われているみたいなところは、うん、があるから、うん、その離婚調停中とかでも、うん、なんかその弁護士が好き勝手こうお互いの主張を言ってる時に2人がこうすごく微妙な顔するのって、うん、要するにこう本来は別にこういう形で離婚するはずじゃなかったっていう、う
ん
う
ん、いやだからそこら辺がすげえうまくてさ、なんだろう、いやお互い本人に話すのが一番なんだけど、そうするとどうしてもなんかその、うん、なんだろう、変なこじれ方しちゃうから、うんうん、それを起こさないために、うん、じゃあ、まあ、こういうのって普通弁護士立てるのが一番穏便に済むから弁護士お互い、まあ、立てよっかみたいに立てたら、うん、今度はそれがオーバーランしすぎてなんかさらにも炎上して、うんうん、じゃあ弁護士立てないで二人で話した方がよかったんじゃねみたいになるんだけど、でもそれも違うよなっていうね、うん、あのバランスすげえ分かるよね。離婚したことねえけど、
なんかね、お互いが離婚するって言った時にその結局人間関係がダメになった時って何がダメになったのかみたいなのっていうのがさ、まあ、結構見えづらいじゃないですか、特に時間重ねれば重ねるほど。だからなんかでもそこにおいてちゃんとこうお互いを思いやってるって描写をずっと入れ続けているから、なんだろう、完全なバッドエンドにはやっぱならないし、なんかでもその中でじゃあどこを落としてこにするのみたいなっていうのが結構興味深いっていう、なんかずっと一貫してなんかね、落ち着いたの、冷めてもいないし、うんうん、熱しすぎてもいないみたいなトーンがすごく心地よくて、うんうん、俺なんか取り入れ見たけど全然集中力を失わずに最後に寝れたのって、なんかそこのなんかトーンの統一のうまさみたいな、
意外にやっぱさ、なんやかんやでのその時間経過はなんか数ヶ月分とかあるからさ、うん、なんかその、
まあ、多分1年経って
るよね、ちょっとハロウィンが2回来るから、なんかその、なんだろう、一回見てそのシーンについて考えてっていう時間が割と見てるこっちにもあった方がいいみたいな、うん、結構なんか1回目っていうか、 なんか昨日だか一昨日に一気に見た時はそんな覚えてなかったけど、さっきなんかちょくちょくなんか気になるシーンだけ見返した時に、ああそういえばこんなこと言ってたみたいなので、
なんかね、終わった関係について思い返す話じゃなくて、やっぱり新しく環境をブラッシュアップしていくっていう話だったとは思うから、なんかその意味で倦怠期ものではあるんだけど、ちょっと倦怠期ものって言い方とも違うかなっていう気は少し違う、なんかしてて、
これ僕 個人的には完全に not for me な作品だったんだけど、うん、多分この映画が一番本質的なの倦怠期ではなくて、うん、ちょ多分倦怠期にしては観念的すぎるというか、うん、リアリティのある、会話というか仕事とか生活とか、うん、そういうものから完璧に離れて人との関係っていうところで映画作ってるから、うんうん、その辺のきつさって意外と少ない話ではあるかなとすごい思いました、
うんうん、っていう意味で言うとまさにイカとクジラがさ、うん、その関係性に家族だったものが一回関係性、うん、個人同士の関係性だったよねっていうことがあらわになっちゃったところの入り口に立って終わる話だったと思ってて、でやっぱイカとクジラと設定自体はものすごく近いよね。結局その2人とも、母親も父親もインテリっていうか、そのイカとクジラは小説家と大学教授で、一応自分でも小説書いてるっていう人との夫婦っていうのが離婚するときに、高校生の兄ちゃんと多分小学生の弟っていうのが、
まあ週のうちね 3.5 日ずつ、
そうそうそうそう、
両親の家を、まあ、5ブロック離れたところにあるところをこうどっちの家で行ったり来たりしなきゃいけないみたいな。
今作と違うのはもう基本的に親権分けてっていうのは決まってて、うん、で1週間のうちの半分でお父さんの家で過ごす1週間の半分があって、うん、お母さんの家で過ごす1週間の半分があって、うんうん、でもただその生活をしていく中でちょっとずつ、うん、それぞれが、狂っていくっていうか、うん、両親はそれぞれで、その自分が離婚したその寂しさとかを埋めるために別の男性だったりとか、別の女性のところに、環境を求めていこうとしたり、でそれによって、
ね、お兄ちゃんはなんか虚言癖っていうか、ピンクフロイドの曲を自作の曲、うんうん、あれでもね、離婚する前からちょっとその気あるんだけど、うんうんうん、その盗作みたいなのを平然とやっちゃったりと
か、なんか多分このすごい父親からの無意識 の, その憧れと重圧みたいなのによって、ちょっと実は表父親と家族にはいい息子であるように 見せようとして、うん、実はまあその裏で盗作とかをしてたっていうことがあらわになってきたり、うん、で弟の方は弟の方で、
正義をそこら中にね、学校とかになすりつけたりとか、
あれってさ、うん、自分の中にある父親の部分と母親の部分、うん、父親に似てる部分と母親に似てる部分っていうのと自分っていうの、その間にある自分っていうのが分からなくなっちゃって、それが全部分裂した結果、
極端な異常行動、
異常行動になってっていう話なんだけど、あれってなんか最後、まあ、ものすごくその家族間同士はいがみ合ってく話になるんだけど、で最後出てくるやっぱイカとクジラが戦ってるってい
う、なんか博物館があるね、博物館に世界モニュメントがあるんですよね。
でなんかかつてそれはそのお兄ちゃんにとってその博物館の中にある怖い像で、なんか行くとすごいちょっとその指の隙間からそれを見てたってやつなんだけど、改めてそれを見るっていうところで、なんかやっぱその俺はこう思ったんだよね。その最終的になんかあれってやっぱ家族がそれぞれ、それまで家族だった塊から別々の個人になった時に、なんかあらわになってくる自分勝手さみたいなものと、でもなんかそのそれまで見せてなかったその個人であるがゆえのなんか弱さみたいなものが明らかになって、その家族が家族でいることっていうのが普通に家族としてあったけど、なんかそれ自体が、この関係すること自体がそもそも痛めつき合うことだったりとか苦しめ合うことでもあったりするって、それはどうしてもその最初からある家族じゃなくて個人と個人同士が一緒になってるものだからっていう、で誰かと関係するっていうことは痛めつけ合うことなんだってことに、なんか気づいた入り口みたいなのがな、結構イカとクジラだったかなって
上がらすと、
そうそう、ね、個人的にしてて、なんかだからそういう意味で最後 それまでなんかそのお兄ちゃんっていうのが一人の個人として、自立するっていう か人と関係する関係性の入り口に立つ話ではあると思うけど、なんかそこで示される関係性っていうのが結構なんかこうお互いに傷つけ合う、
モチーフを
なんかようなね、モチーフっていうか、なんか全体的にあそこで描かれてる関係自体もさ、息子がいるけど大学の教え子を家に招いてさ、でセックスしちゃったりとかさっていう、結構きつかったりするじゃん、なんか結構基本的にみんな自分勝手に生きてくる、うん、なんかでもそういう話だったとこからすると、うん、であれってなんかノア・バンバック自身の両親が離婚した時の話が元になってるわけでしょ、う
んうん、俺その最後さ、なんかその、うんうん、ジェシー・アイゼンバーグがね、お父さんがなんか過労で倒れてその病院にお見舞い行った後、なんかそのままどっか なんかちょっと買ってくるねみたいな走り出して、はいはいはい、そのままの足で博物館に行って、その、 あのイカとクジラのモニュメント見るってとこでタイトルが出て終わるんだけど、これイカとクジラのネタバレですね。
そう、あっさりしてんだすいませんね、あ
のすいませんね。
いやでも別にイカとクジラでも実はね、うん、あのお母さんの正体からとかそういうのじゃない、
それ以外じゃない、
多分ネタバレされても
実はお母さんはイカだ
った、イカだったからではない、お父さんはクジラだったって海に帰ってくる、ね、そういう映画ではないんで、
ね、あれはなんかその途中でなんかそのあのモニュメントが出てくる前に話で出てくるんだよね。あのちっちゃい頃そのイカとクジラが戦ってるのを見た時めちゃくちゃ怖かったんだけど、夜お風呂場かなんかでベッドかなんかでお母さんとがその話をこうもう一回聞かせてくれた時に、若干だけどなんか痛い、その怖さみたいなのが和らいだみたいなことをちょっと話すんだけど、だからなんかその最終的にもう一回その本来は怖かったんだけど、もう一回それをこう反芻することで怖くちょっと大丈夫になったっていうのの追体験を味わいにもう一回あそこに行ったのかなみたいな感じでうちに行ったんだけど、そのイカとクジラのラスト、
うんうんうん、はい、でなんかイカとクジラと今作共通してるんですよ。そので今回マリッチストーリーはさっきも、あらすじのところであったみたいに、うん、舞台演出家の、うん、アダムドライバー夫と、うん、まあ、その劇団の、女優でもある、うん、
スカイオハ
の離婚なんだけど、うんうん、まあ、なんかそのそれぞれちゃんとその、まあ、その割とカルチャー寄りのところで、うん、まあ、インテリ的な、ね、うん、芸術家で仕事してるっていうのと、うん、でその仕事っていうのがなんかその単純にあの企業で働くとかじゃなくて、その表現者 で、うん、でその表現するっていう、自分がその表現するっていうことがそのまま収入だったりとか社会的地位につながる職業で、なんかだからその結構やっぱそこにやっぱ今作のそもそもの前提ってあるじゃないですか。その表現者としての自分がこうありたいっていうのと、家族としての自分がこうありたいっていうもののズレみたいなところはあって、だからなんか正直もうね、最初の段階で一番最初にね、多分予告編でも出てくるし、だからあの予告を見るとこの映画めっちゃ見たくなるなと思うんだけど、お互いの好きなところをあのそれぞれ書き出したものをこうピックアップして読んでくれても、なんかあの予告編めちゃくちゃいいんだよね、うん、あれ大好きなんだけど、うん、でなんか
あのカーソルをめっちゃってパソコンで合わせるとなんかあの彼の好きなところは
出てくるじゃないですか、うん、なんかあれでさ、その結局お互いにお互い の、 その表現者としての部分に関してはリスペクトしてるんだよね、うんうんうん、その、うん、
まず舞台監督としてのアダム・ドライバーはもう本当に才能あると思ってるし、
一番私、うん、僕が一番好きな女優は、うん、彼女だっていうふうに紙に書いてて、うん、であっちニコール・キットマンって言うとしちゃった、
うん、スカーレット・ハンソンはニコールって名前なんだけ
どスカーレット・ハンソンの方は、何でもかんでもその自分の好みがあってちょっと負けず嫌いで、一つ一つのことを自分で決められる部分が好きっていうふうに言ってて、だからそのやっぱそういう意味でその表現者としての部分を評価してる、でかつなんかその天才奨学金取ったとか、うんうん、っていう部分に関して、今から離婚についての話を切り出すってタイミングで帰ってきたドライバーが、いや天才奨学金取ったんだよって言ったら、おめでとうすごいわっていう、なんかやっぱその表現者としてのお互いをちゃんとリスペクトしてるっていう部分が、なんか最初にやっぱそのお互いの好きな部分でやっぱりこう改めて今日ね、一回見て、でもう一回今日来る前に最初のお互いに好きな部分のやつと、あと真ん中の多分この映画の一番こう肝っていうかさ、おかずの部分であるさ、あそこの引っ越したばかりのアダムドライバーの部屋で
喧嘩、
どんどん喧嘩になってく
る、そうどんどん喧嘩になってって最後ハッっていうさ、
最高
ハッっていうさ、お前なんか死んちまえっていうところにさ、ハッっていうさ、あそこのシーンと、あと最後ハロウィンパーティーで、
ナイスのやつとか見かせます
、
ナイスのやつの最高だよ
の見返したんだけど、なんかその表現者としてのお互いをちゃんとリスペクトしてるっていう部分があるから、なんかだからこそこの関係性に、いやなんかこの形で別れ、このカップルに限らずね、夫婦に限らず別れる人たちっていうのがこの形で別れることができるっていうのが多分一番ベストだと思うんだけど、でもやっぱこれはみんなができることではないと思うんだよ。でやっぱこれがなんでできたかって、やっぱそのそれまで家族だってやっぱある意味でちゃんと家族になる話だと思うんだけど、その前提としてでもそのお互いの好きな部分っていうのがちゃんとあって、やっぱその根底にやっぱりそのお互い表現者としてその尊重してる、だから最終的にその、まあ、から成り立つ 部分もあったと思うし、かつお互いがやっぱ表現者だからこの二人は別れざるを得なかったよなっていうのもやっぱり思う部分ではあった、
ね、だからなんかそこがなんか一歩先行ってなと思う、うん、イカとクジラってさあのお父さんがあんま売れてなくてお母さんがベストセラー作家だからだ、ね、お父さんがあのもう本当に映画の最初から最後までお母さんがなんか あなたの本読みましたとかなんかベストセラーで新聞にも載ってましたよねみたいなと本当に嫌な顔してもうクヤッなもうああみたいななんかあの最愛の人だったはずなのに彼女の成功を妬んでるみたいな描写があって、うん、あの最悪だし最高なんですけど、
イカとクジラはさ、うん、なんかでもそう今回ってさ最終的に最後スカヨ派はスカヨ派でそれまで舞台女優だったところから、うん、映画女優として、うん、新たな
ドラマね、
ドラマからハリウッドでまキャリアを積むようになるっていう流れと、うん、アダムドライバーアダムドライバーで、ちゃんと今度カリフォルニアの方で、UCLA の、うん、まあ、大学教授の職を得て、うん、かつそこで、2作演出をもう早速頼まれるっていう、う
ん、あれカリフォルニアだった
のか、そう UCL だから、うん、っていう、まあ、流れだから、そのお互いがちゃんとその生活の基盤が新たにできて、うん、かつお互い別々に表現者として、うん、ちゃんとお互いの道を生きていくっていう風になるんだけどさ、うん、だそれいくとイカとクジラってあのだんだん売れ始めてきたお母さんに対して、うん、落ち目 の、うん、あの大学教授で本当は多分自分も小説書きたいんだけど、うん、多分評論とかすることはできるけど、うん、多分書く才能はそんなにも枯れちゃってる人みたいな感じだから、
うん、あいつのコンプレックスクソ野郎スノブっぷり半端ないんだよね。
でもなんかあと同時になんかさあのイカとクジラはさなんかその、うん、それがお互いにお互いの道として進んでいくじゃなくて、あのそこが社会的な評価もちょっとだんだん落ち目になってる人、これから上がっていく人っていうのがあったけど、それ以前にそのお父さんの方がイカとクジラはさ、お母さんの才能自体に対するリスペクトはなかったじゃん。だからおそらくお母さんの方はあの未だに別れた後もお父さんの 本棚に置いてたりとかしてて、なんか多分あのお父さんに対するリスペクトは未だにある感じではあったけど、
あの親父がさまたその何自分がいなくなったさ、はいはい、あのおか何家、まあ、かつての家で今お母さんの家にさこう見るとさ自分の本が飾られたり自分があげた本があることをいちいちこう指摘してね回ってなんかこう何とも言えない表情をするんだよ、ね、
だからそうそうあいつ俺の影響を受けてからっていう、いや、でもね、今はもう何の新作も出せてない人なんだよね。
僕はねあの感じね、あのねめちゃくちゃあの分かりますよ。あの口には出さないようにはできたんですけど、あのなんだろう、あの昔付き合ってた人とかがなんかその自分がなんと一緒に買った服とかをまだ着てたりするのとか見るとなんかもうおみたいなこう
おーって
なる。それって言われないんだけどなんか若干こう1マウント、あそこまでは俺は憎悪はされてなかったのかもみたいなさ、
あ
っていう安心もあるけど、でも それによってこう思い出してなんかこう死にたくもなるけど、
またちょっとほら違うじゃん、うん、表現者として奥さんの成功してるさ、結局あいつの成功は俺がアドバイスしたからやろうみたいな感じちょっとあるじゃないですか、
あるしね、
でもその感じはちょっと若干今作の2人の間にもね、だからその結局、うん、私がそもそもまだ劇団が無名の時に一応映画女優で有名だった私が出たことによって最初お客さん呼べたんじゃないとか、うん、売れてない時のあなたをそれでもあのちゃんと味方をしてきたのは私じゃないっていう意識がその、うん、スカイハの方の、感じと、あとアダムドライバーの方の、大ポットでのなんかちょっとした映画に出ただけの、うん、
エロ映画だね、
まあ、エロ映画あれ
エロ映画というか、まあ、ティーン
向けの
なんかおっぱい出す役みたいな、
うんうん、まあ、てか普通に多分ライトのコメディ映画の中でたまたまおっぱい出すっていうので衝撃を与えたっていうだけでしょ。
なんかでもその
出かけ
何でもない映画女優だったやつを、ちゃんとだからハリウッドってほらあの映画よりやっぱり舞台の方が一応その、うん、ハイソなものっていうかさ、うん、
あ
の
ニューヨークかじゃ
ない、ニューヨークは、まあ、あのほらバードマンとか見るとさ、うん、まさにバードマンってアメコミ俳優だった男の人が、うん、こんなあのアメコミ俳優なんていう風に見られて終わるの嫌だから、うん、舞台俳優としてちゃんとした役所のキャリアを積む再起を図るって話だから、うん、なんかやっぱそこの差ってあるわけじゃん、うん、ブロードウェイとやってあるわけだけど、なんかだからそのそれまでその一本そういう映画出ただけの、彼女をちゃんとそのプロデュースして、うん、まあ、ちゃんとした女優に育て上げて、このキャリアがなかったら今のドラマにつながることもなかっただろうっていうふうにお互い思ってるみたいなところもね、あの今作最後出てきたりとかするんだけど、でもなんか今作って徹底的にその2人の間に流れてた時間とか関係っていうものがどういうものだったかっていうのやっぱあらゆる角度から語り直したりとか見直したりすることをずっとやってる映画だっ った気はしてた。それは一番最初 の、 その好きだったところを、あの紙に書き出すところからさ、あのまあ裁判の部分、でも裁判の部分で、あの正直裁判の部分って、ああだからパフェから裁判だなと思うけど、なんかさ、あの事実とは違うけどでも嘘でもないよねっていうところでのでっち上げを重ねていくじゃん、
酔っ払った状態で、あの子供の世話してましたとか、
そうそうそう、でなんかね、あの
ハッキングしてメールを見ましたみたいな、
ハッキングって
パスワードさまたま知ってる Gmail かなんかのアドレスでメール見たのはハッキングだ言わねえだみたいな、
でもあれね、吹き替えだとね、ハッキングよって言ったらちょっとなんか、それ
だあれ、いや、あの字幕でもハッキング
してるんだけど、でも弁護士にとってはだからハッキングって言い方をするけど、
持って言ってるんだと思うんだけど、でもただちなみにだけどさ、ちょっと全然話ちょっとあのずれちゃうけど、すげえさまつなところだけどさ、あの俺字幕さ、やっぱネットフリックスだからなのかな、あの途中でさ、ハロウィンパーティーでさ、アダムドライバーがする仮装をさ、あの字幕でミイラ男ってなってたのさ、だから透明人間、透明人間だし、あの言語でもインビジブルマンって言ってるの、だから透明人間なんで絶対に、
ちょっとでもそれ結構さ、
そう全然違う、あの普通に映像を見て、これ何イメージなの、何の仮装してるのかな、あこれミイラ男じゃんって、あの包帯ぐるぐる巻きになってるのを多分あんまりよく知らない人が書いた以外の理由が絶対にないの、インビジルマンもミイラ男って誤訳することはありえないから、
包帯巻いてるからミイラじゃねっていう、
そうだ、マミーマンじゃねえの、
そうそう、ミイラ男だったら、まあ、マミーって、いや言ってんだと思うんだけど、イメージルマンって普通に言ってたから、あのマジもう完全なる誤訳だなと思って、
ちょっとなっちゃんどころの話じゃないっすよね、
そうそうそう、ちょっとその辺はまあね、トリックスの字幕っていろいろ大変だったら聞くけど、まあ、
まあ本数多いっていうのはあるけどさ、っていうのはね、
なんか議場公開する規模のやつになったらもうちょっと頑張ってほしい、
確かにね、これは普通にアプリンクとかかけてるんだよね、
まあいいですけど、はい、すいません。
でなんかその弁護士通しての部分って、まあなんかその結構お互いが盛られてく、そのなんかちょっとしたことがさ、あのだからその こいつは酒飲んで子供を寝かしつけた後にお酒飲むから女ですよとか、
足がよろけるほどに
飲むっていうさこいつはチャイルドシートの取り付け方も知らないやつですよみたいなさ、
うん、それは業者に頼んだ、業者がうまくやって
る、業者お前なんでシートベルトつけないんだお前みたいなことさ、なんかっていう部分がまあ面白くはあるんだけど、でもなんか裁判の部分でも特に重要だったのって、なんかそのっていうより裁判官同士のバトルになるところより、裁判官に対してそれぞれが語る部分、なんかその生活がどうだったかとか、どうしたいかとか、こういう部分が不満だったって語る部分が、なんか改めてそのなんかさ、やっぱなんでこの二人がダメになっちゃったかについて話、ダメになっちゃったかでもないんだけど、なんか多分基本的に言葉にできないことをやってた気がして、それは多分当人同士も言葉にできない、なんでこうなっちゃったのかの部分が言葉にできないっていうのは、本当最後のやっぱこの映画の一番の見せ所である、あの2人の口論のところで、あのエスカレートするにつれて、いや本当は俺こんなこと言いたかったんじゃねえんだよっていう、多分円満に別れたい、でもなんか多分あの別れっていうのはさ、なんかもちろん怒りが溜まっていったものではあるけど、なんかあの2人が2人である限りちょっと避けられない感じもちょっとあるというか、分かんない、なんかあそこでああしてれば違ったかもしれないっていう部分はあるのかもしれないけど、
まあ、多分根本言っちゃうと、最初にスカイオハが切れなければ、あの円満に終わってたと思う、だから最初 の、 あのさ、お互いにいいところ映画では言ってるけど、本人たちは実はあれってできてなかったわけじゃん、だからあそこでちゃんとやってれば映画は終わってた
けど、ね、シーンってね、
そうだったなって、まあ、とりあえずまあ
だからあのカウンセラーの人が一番あのいいこと言ってたっていう、
確かあそこスカイがなんか、なんかさ最初からフルスロットで起こってるからさ、そういう人なのかなって思ったら、その子別に冷静じゃん、
そこまで、
なんであそこ、
そうそう、だからなんかね、なんでで
もやっぱニューヨークにだいぶ疲れてたっていうのは、結構でかい
わかるんだけど、なんかこの映画ってそういうなんか人間関係のめんどくさいところだったり、生活の上でのめんどくさいところが結構全く描かれてなくて、そこがちょっとずるいなっていう、
そうね、ところで観念的にはさ、なんかその、何キャリアとかそういう、なんだろう、あのキャリアとかそういうなんかそういう図で見た時にわかるんだけど、なんか極端だし分かんないけど、なんかあのまあ、でも開けっぱなしを閉めるとかもさ、別にあれが本当に嫌だとは思わないの、お互いのさ、その、そこを、あの開けっぱなしにしちゃうスカイオハとか、つけっぱなしにしちゃうスカイオハをアダムドライバーがこうなんか、カバーしてくれるっていうのがおた、あの関係性だったから、なんか それは別に全然いいこと
だ。もうちょっとだからリアルなドラマに見えて割と抽象的な関係ドラマだったら、そこでリアルに描けてないことがダメっていうのは、そういうベクトルっていうか、そういう視点で見た方がいいよってこと
だ。俺今作ですげえ思ったのがさ、そのなんか芸術家の男とかがさ、なんかまあダメなやつが芸術を作ったとか、なんかその何あのキャリアを持ってないやつがなんか昇進したとかでもいいんだけどさ、そういう時にさ、なんかそのあのいや奥さんのおかげですよみたいに言うことが愛みたいなのって結構正直あったんだよ、なんかそれはあの、ね、あの名作ブルーバレンタイン表の中で、あの町山智博さんがなんかその俺あのアメリカに行ったばっかの時には奥さんに食わせてもらってたんだけど、そのなんかなんかあの映画の見方が分かる本って書いて、それを奥さんに捧げるっていうことで、なんか自分のこう、だまあ、変なんか大きい意味でのなんか男性性とか、あの夫であることのなんか自信を取り戻したみたいな話を見て、ああ確かにその感じって重要だし、それをやると夫婦仲って元に戻るんだろうなみたいな、なんかその、まあ、ブルーバレンタインリアルタイム2011年に見た時とか、その話をこう TBS ラジオマリオで聞いた時にすげえなんか納得してたんだけど、なんか今作でさ、なんかそのアダム・ドライバーがその賞を取ったりとかした時とかもさ、なんかそのいわゆるまあその劇作家と劇演出家とその看板女優だからっていう関係性もちょっと関係してると思うんだけど、そのなんかあのなんか自分のこのキャリアの手柄をなんかこのその彼女のおかげですみたいに言うこと言ってしまうことによって彼女がサイドキックになるみたいなさ、あの女性がその完全に善意とか、 なんか本当の愛でやってることなんだけれど、なんかやっぱ結局そのあのパートナーをなんかそのなんだろう、自分のこうブースターエンジンじゃないけどなんかサイドキックにしちゃう感こそが、そのサイドキックにされてる本人もこの表現者である以上なんか違和感として残るみたいなのがあるんだなっていうのすげえ思って、
なんとなくアダム・ドライバーの方が表現の場もその過程も全部自分が提供してるし、その中で彼女は彼女としての表現の場も与えてるんだから、なんでそれがその女優としてもちゃんと活躍できてるし、その場所を自分が作ってるし、その意味では演出家のまあその旦那とその女優の奥さんっていう意味では全然うまくいってるじゃんって多分ずっと思ってたってことこそが、でもそもそも違いの部分で、でもそれは正直あのそう思っちゃってる部分っていうのが 無意識のなんかまあそのちょっと男性的な、まあ、ちょっとカルチャー的マチズモって感じもするけど、でもなんかっていうよりはでもさ、スカーレット・ヨハンソンはでも実はそうじゃなくて、自分は自分としてまた独立したキャリアを歩みたいっていうのは、その別の生活を始めたいっていうことだからさ、でなんかだから離婚するっていう次元の話っていうよりも、それぞれがそれぞれの表現者として別の生活を始めるっていう時に、じゃあそれを尊重できるか、でそのためにどっちかを犠牲にさせるっていうことがなんかその違うんじゃないかみたいな、結構なんか実は新しい家族の話みたいな感じになってて、俺ちょっと思い出したのはやっぱ東京ソナタだったのね。なんかそれはイコールで東京ソナタではなくて、結果として東京ソナタになってるっていうか、結局東京ソナタってさ、もう家族がもう家族としてはもう、あの表面的には家族の形を保ってるけども、それぞれではもうそれぞれで全然違うことを考えてて、もう別のところに行こうとしてるけど、無理に家族の形を保とうとしてることで最終的にその家族が崩壊に向かって、で家族が一回崩壊した後ってどうなるかっていうと、もうそれはもうこの家族崩壊しちゃいました、パーってなったら、その後どうするかっていうと、でもその後に家族ではないけど別の形としてそれぞれがまた食卓に戻ってきて、あのまあ、まあ、兄ちゃんは最後傭兵部隊で海外行っちゃうけど、あのあれネタバレしちゃったね、あの
あそこはねピアノ
東京ソナタのネタバレしますけど、あいつあいつ
キョンキョン
キョンキョンと
香川照
之、あと息子井
上光彦ね、
3人は3人で食卓を囲むんだけど、そこで飯食ってるシーンっていうのは、家族としてもう一回そこに集まったんじゃなくて、多分もう別々の個人として集まってそこで飯食ってるっていう、同じ食卓のシーンなんだけど、あの意味が違うっていうか、家族の食卓ではなくてもう別々に自立した個人としてそこに集まってるっていう、多分家族は家族としては基本的にもう機能しない、その母親には母親の役割があって、父親には父親の役割があって、息子には息子の役割があるっていう形での家族は成立しないけど、でも別々の個人としてまた集まって関係することはできるよねって終わり方をしたのが個人的には東京さんだったと思って、
黒沢清の映画って基本そういうこう、他人同士の集まりとしてのなんかコミュニティみたいなって、あの人間合格とかも結局なんかその他人としての家族みたいな 話にだったら落ち着いていくから、うん、なんか黒沢教授の家族像っていうのが多分そういう、うん、なんていうの、なんか目に見えないなんか絆みたいなもので結びついてるもんじゃなくて、だからもうちょっと契約ベースっていうか、うん、なんかだからお互いが何かをで、なんかこの関係を維持することによって、まあ個人として何かしら存在してするっていうことをなんか確約するためのものみたい なんかそのふんわりした情で結ばれてるようなものとちょっと違うっていう感覚が、なんか黒沢清的なものだったと思うんだけど、もしかしたら、もしかしたらアメリカ的なものだったりするのかもしれないけどさ、
なんかでも多分黒沢清作品を見てこの結末になったら絶対ないと思うんだけど、でもなんか結果としてなんか東京ソナタのラストにも近いラストな感じがちょっと個人的にはしてて、
これは
だからなんかその家族っていうよりもその妻は妻としての役割じゃなくても表現者としての役割になって、でアダムドライバーはアダムドライバーで別に演出家としての役割があって、でもやっぱ子供は育てなきゃいけないからっていうんで、いわゆるお父さんの役割、お母さんの役割で息子っていう意味での家族に戻るっていうんじゃなくて、別の形でのなんかそのつながりとしての家族になるっていう意味では、なんか俺は結構東京ソナタをなんとなく連想したりとかしてみたりとかラストはしてたけど、なんか結果としてそうなっただけであって、なんかそこに至る立て方っていうか道筋自体は全然違うかなと。やっぱ前提としてあるのが、もうこの関係ってでもうまく言葉にできないものをやっぱやってた気はしてて、だからその散々言葉とかいろんな見方とかでこの部分が不満だったのとか、私は本当はこうしたかったの、俺は本当はこうしたかったのにっていうことを、いや俺はこうなると思ってたからそれ許したんだよとか、私はだって最初こうしたいって言ったけど、あなたその時話全然聞かなかったじゃないっていう話をしていくけどとかね、あと最後その、まあ、お互いに口論するとことかでさ、いろんな次元でその話はするけどさ、そこの間にあった、でも結局純粋に二人の間にある関係性というか、その行為みたいなものはどこにあるのかみたいなのを探っていく話だったと思うから、なんか決定的にここの部分で正解が言われたとは言わない気がするんだよ。一番確信に近いことはアダムドライバーがお前なんて信じまえって言った後に、なんで俺今こんなこと言ったんだろうって本心じゃないのにっていう、なんかそういう仕草の一個一個のところに、なんかあそこの関係性をなんか規定してるものとかがあった気するし、まあ一番多分言葉で言っちゃうと表現者としての相手を尊重してるっていう部分ではあったと思うけど、
なんか主に俺弁護士が2、仲介に入ってる2シーン、裁判のシーンと離婚調停のシーンが一番顕著だっていう感じに見えてて、なんかその2人ともその弁護士が間に入って話してる時って必ず2人にしか存在しない視線みたいな、目くばせみたいなとか、要するにこうこいつらこういうこと言ってるけどじゃないよねっていう感じのコミュニケーションみたいなのが暗黙のうちになんか行われていて、それが要するにこう人に言語化されればされるほどではないんだよなみたいな、まあ確かにそういうことだけどそれではないんだよっていう感じが、見てるこっち側もなんかこう共有されることによって、じゃあ何みたいな感じになるから、だからそのお互いが夫婦喧嘩で、その確かにいわゆるなんていうの、ある種のジャンル映画におけるクライマックスみたいな感じでさ口喧嘩するんだけど、その時に言ってることがまあ基本的に、なんて言うんだろう、それ例えばレボリューショナリーロードとかあの辺の映画においては、本来は隠すべきだった本音みたいなものをぶちまけるシーンとして機能してたのが、どっちかっていうとなんかより建前っていうか、ただぶつかるためにもうぶつかっちゃってる、だからもう関係としてはだから終わってるから、お互いにもここまでぶちまけ合っているけど、それすらも本心では別にないっていう感じっていうのは、だからその口喧嘩シーンとしてなんか新しいっていうか、そういう意味では面白いシーンなんで、あれすごく、
すごい最後の口論のシーンがちぐはぐなのさ、表現者としての私はこうしたかったって、俺はこうしたかったっていう話をしてるけど、でもそもそもがでも夫婦としてっていうか関係性としてどうするかっていう話なのに、でもなんか表現者としてこうしたいっていうことをぶつけ合うと、
まあ、めちゃくちゃそもそも論から始めるからね。
そうそうそう、
そもそもそんな20代とかで2人で生活始めて、なんか付き合い始めたのがとか言い始めると、いやもうそっから始めると、
でもなんかさらに言うと、お互いが今あのキャリアがあるのって、多分正直お互いにとってお互いがいなかったらあのキャリアって存在しえないキャリア、
この現在の
そうではあるから、多分それも分かった上で喋ってるんだよね。
深川派、まあ、あれだから もっと素直にさ言うんだったら、スカイハーみたいなあのこうドラ映画出てそこそこ有名になった女優いたから弱小劇団だったのが、ある程度その認められるべき才能が認められるようになった、光が当たるようになったのは間違いないし、でも光が当たるようになったのはもちろんその才能があった上で光が当たったから結果的に今この位置にいるよねっていうことでももちろんあるし、
かつね、なんかその舞台俳優女優として箔がついたからこそ今もう一回ここでドラマでってつながってるのは、映画そのまま出てたらどうなってたか分かんない、うん、分かんないけどというのもあったりとかって、うん、
まあ、明らかにその演出家、杉浦演出家とずっと一緒にいるから、うん、だから監督できるぐらいまで、うん、だからそれは自分でも言ってんだよね、うん、普通に、あのいや今、まあ、元夫だけどになるかもしれないけど、元夫といたから、まあ、確かに演出も私できるようになったかもみたいなこと冒頭では言ってんの、うん、あのぐらいまではまだギリ、うん、そういうのを認められてたんだけど、
あとなんかローラ・ダンとかがさ、あの弁護士として会うんだけど、うん、いわゆる仕事の話以外のところではさ、うん、いやあなたの舞台を前見た時すごい良かったわよっていう風にやっぱ言うぐらいやっぱ才能がある人だっていうのはやっぱりその、うん、口だけで言ってるわけではなくて、うんうん、
そこはやっぱ誰もが認めるところでは、うん、まあ、あるっていう、ね、うん、ところがあるんでしょうけど、うん、なんかね、俺結構その結局時間軸で言うと、うん、もう完全に終わったところから基本スタートして、うん、その過去の回想っていうのはまあナレーションベースで、うん、まあ、実質ね、うん、語られるだけでってなった時に、でもラストシーンでじゃあ見せられるもの何かっていろいろ考えた時に、なんか基本そのなんか現在進行形で起きていることっていうものの捉え方っていうのと、それを過去になった時に後から振り返った時 その見え方みたいなの違いみたいな、うん、での話だなと思って、うん、っていうのはラストでそのいや俺 LA に住むことになったんだよねって言った時にさ、本来だったらそこを巡って争ってたんですよ、
ね、あ、そうなんかね、あの そうなんだよね、
そうずっと LA に住むかどうかで1年ぐらい争ってたのに、LA にじゃあ住むことにもうなりましたってなった時にはもう、でも今となっては LA に住むかどうかはもう全然どうでもいい話にとっくにもなってて、それはもう別れちゃったから、
だしね、そもそも LA に ある段階でアダムドライバーが LA 行こうかって言ってたら、そもそも別に離婚協議とかにもなってなかったかもしれないっていう、
もうそれはでも全部その現在進行後継の段階でその時点でそれをどう感じるかとか、どういうふうにあの判断するかとかっていうのはお互いその時点での話でしかなくて、後になってみればまたいろんな細部が抜け落ちていくから、あれもそもそもでもこれで争っちゃうはずだったけど、でも今 LA に来ることになったんだよね、ああそうなんだ、でも別に何も変わらないよねっていうのって何なんだろうみたいなさ、
あれさ、そもそもなんだけどさ、ブロードウェイ公演終わった後 LA に行くはダメだったの？
でもだ拠点が基本的に劇団の拠点がニューヨークだから、
あの時点では別にそういうふうにはあの自分のキャリアを考えてなかった。
あれって最終的には劇団は置いといて自分だけ
多分来たってことなんだと思う、ね、
まあ、ブロードウェイで失敗したのか成功したのかよく分かんないけど、まあ、それによってなんか次のキャリアになったのかもしれないけど、っていうのとかがなんか結構その要するに、物語のスタート時点でこの人そもそも何について争ってたんだっけって感じになっているのと、後からそのエンディングを見てから それまで見せられた2時間振り返るとほぼ同じモードになるっていうか、だから結構やっぱ現在進行形の時間っていうのとその過去形になった時ってやっぱ全然違うんだなっていうのは、なんかこの話の構造のおかげでまあ見えやすいかなと思う、まあ、思いつつね、まあ、でもただ僕これちょっとそのラストであの手紙を読むシーンいいシーンだと思うけど、あまりにも普通にいいシーンすぎて、その本来この話でやろうとしてるそのちょっとリアリスティックなっていうかさ、一応なんていうのそのまあ概念的なとも言ってたけど、なんかもうこう人間関係って要するにこういう感じ、要するに時間経過とともにいろいろ変わっていくし、それって後から考えたらこう思うかもしれないけどみたいな感じの視点っていうのが普通にこうさもこの人たちは本当に前から愛し合っていて一体どこで駆けしてやがってしまったのだろうみたいな良き話として普通に回収されそうになる感じが、あれでもなんかそういう後味の話でよかったんだっけこれみたいな感じにちょっとなって、なんかスイートすぎるかなと思って、あんまりなんか、なんかこまあ使うのだろうと思いながら聞いてねえなと思ったり、あとアダムドライバーの方の手紙は読まねえんだとか、あのいうのはあったりとか、あとちょっと僕そもそもの話になるんですけど、これ単純に俺が、あの期待してて結果、うん、そうならなくて不満だった部分でしかないんですけど、あの前半部分すげえ面白いと思ったんですよこの映画、そのマリッジストーリーにおける、うん、っていうのは、スカイオハ視点から LA に移り住んでのエピソードが最初にすごい結構長い尺、かなり長い尺、しかもワンシーンワンシーンがね、 なんか言うじゃない、ローラダーンに行っての会ってからのもう下りめちゃくちゃ長いじゃない、ワンシーンが。なんだけどそこすごい面白いと、あいいシーンだなと思って見てて、その圧が高まってところでバンとアダムドライバーになった時に、あのスカイハッ側から見た時のアダムドライバーって結構脅威っていうか、あの天才だしもう完璧な夫みたいな、でもうあの、ね、彼とこれから争わないといけないから、じゃあローラダーンぐらい心強い人がいないともう自分が崩れ落ちてしまいそう、あ なるほど分かる分かると思って見てるんだけど、その次にアダムドライバー側からになった時に、あいつ弁護士つけたし親の実家も太いし今キャリアとしても結構上り上司だし、やべえぞみたいな、俺弱小劇団、まあ、弱小ってまあ一応上り上司とはいえ劇団だから大した金にもなんないし、その中で LA まで行って家借りてそんな弁護士雇う金もそうないしとかって言った時の、要するにあのまあ、タマフル用語でいうとこのカニと修造、の応用編っていうか、誰視点から見た時にどうなるかっていうのが、まあ、すごい綺麗にこう移り変わっていくのが最初の冒頭の手紙からずっとそうで、あこれずっと繰り返していた時に結構面白いものが見れそうだなと。でプラス俺途中でアダムドライバーが、何するシーンだっけ、なんか弁護士でどうと、あれかな、離婚調停した後のシーンぐらいかな、うんうん、の時にあのそれまでは画面にあまり映らなくなっていた、うん、あの息子が、うん、こうアップでボンと映って、うんうん、まあ、その後結局ハロウィンかなんか行くんだっけな、なんか忘れちゃいましたけど、うん、まあ、っていうシーンに映るんだけど、うんうん、その時にバンと映った時に、うん、あこれもしかしてこの後さらにこの息子視点からの話とかやろうとしてるとかちょっと思って、
それ入ったら
まあ、わかんない、まあ、それやってうまくいくかどうかわかんないんだけど、うん、でもなんかそう思った時になんか確かに、でもそれそうそういう風になった時になんかこうそれぞれ視点から見た時のこれらってやっぱ全然違うっていうのは、うん、ああ面白いかもなと思う、う
ん、いや俺今作すげえ良かったんだけど、うん、唯一、まあ、ずれなと思ったのはやっぱイカとクジラ、ちょっと俺も今回改めて見たんだけど、うん、イカとクジラ見直して思ったけど、うん、いやこれやっぱね、あのイカとクジラ子供視点あるから、うんうん、あれなんかあれ子供視点入ってたらっ
ていうかね、この映画って意外とあのめんどくさい部分全カットしてる、だってあのなんであのお互いの二人がダメになったかっていうのを多分それぞれに具体的にどの行動がとかって、まあ、そういうのをさ全部カットしてるし、
来るですよね、
そうそうそう、
まあね、
し
言った
らね、来るもね、カニとして
るから、そうそうそう、確かにね、
しかもあと今作って結構真剣とかで争ってるはずなんだけど、実は教育とかに関して実は全部何もやってないにも等しくて、だってスカイを張って遊んでるだけだし、
まあ、なんだっけ、難読っていうかさ、うん、みたいなところは一応、まあ、アダムドライバーどうにかしようとしてるけど、スカイは割と
理解かんだから、結構あスカイオハ視点だと結構ずるいっていうのはあって、あのお母さんにも言われてるのが、うん、あんたなんで一緒にあの子と寝てんのっていうの、うん、で、
ま
あ、
今だけ、
そうそう今だけとか言ってるんだけど、うん、ああいうずるいシーンっていうの、ずるい、あのずるいところっていうのが結構全部抜け落ちてるから、うん、すごい観念的に映る、あのお互いの関係性のみに特化した恋愛映画だなっていうところがあって、
そこはでも多分、うん、イカとクジラから今作描くところで意図的に多分オンとしてる部分で、いやなんかだから今作ってその2人の関係性のドラマとしては見れたけど、いやでもそもそもここで争われてるこの男の子自体はこれを見てどう思ってるかとか、さらに言うとこの子がどういう風に育つかって、教育っていう意味ではアダムドライバーの方が
さ、そうちゃんと知ってる、
いや知ってるけど、でも
便座を上げろとかさ、
しつけはしたけど、家事の部分ではかなりそのさ、もう結構正直手一杯になって子供に構えないっていう描写を描いてるわけじゃん。でそういう意味で言うとカリフォルニアに家族がいる、スカイハの方がさ、あの家にいない時に面倒見てもら、最終的にだからその2人が育てるってことに関してそこはあれなんだけどさ、仮に片方だけが育てるってなった場合にそれはちょっとアラムドライバーの方だって、だって今日公園近くなったら毎回その現場に子供連れていくわけにもいかんしょっていう風にはなるし、なんかそういう意味では子供がどう思うかとか、リアルな意味での子供っていうのはオミットしてやって、真剣について争ってるんだけど、そこの部分はオミットしてるね、両親が言い争ってたりとかしててもそれをその割とひょうひょうとこう見てる子供っていう風に描いてるから、そこはなんとかなってるけど、なんかあれって絶妙にうまいのがさ、イカとクジラだともうちょっと年いってててさ、
まあ、思春期でまあ射精できる程度の年齢ではあり
ますってなってるからさ、
要するに
ねベターってね、シーメンシーメンってね、ベターって感じなんですけど、なんかでもだからなんかその 自我があるからそこに対してなんかこう思ってるっていうのは画面にもちゃんと映るんだけどさ、うんうん、でもじゃあまだその5歳とかさ
8歳
の子がじゃあ何も思わないかって絶対そんなことはなくてさ、うんうんうん、まあ、
一応その描写として要所要所でなんかその明らかに親に対して何か訴えようとしてる感じの描写はあるんだけどさ、人形遊びしてる時とかになんかここぞとばかりにね、あのこれ親向けにやってないみたいな描写とかあるんだけど、まあね、
でもあと正直イカとクジラと比べるとね、両親がそこまであの露骨に険悪じゃないっていうか、そのまだなんとかお互いを尊重しようとはしてるけど、でも感情が出ちゃうって描き方はしてるから、でもそれではあるけど、やっぱりでもいやここで子供どう思ってるかっていうのはちょっと巧妙に省いてるようなっていうのは、
ね、プラスね、後半から基本スカイの話でないんですよ、
そうそうそうそう、
っていうのもあって、なんかその、まあ、アダムドライバー側に多分その監督的に、ね、一番こう、まあね、感情移入しやすかったんだろうとは思うんだけど、
だって監督のなんか監督離婚を得て作ったよ、
ね、そうね、まあ、しかも今の奥さんさ、グレタ・ガーウィックだもん、だから最後なんかさ、あのスカヨハがさ、あの今度の調子いい感じとかな、ああこれ実際そうなんだ、
監督もやるわまあいやにしてもね、なんかちょっとせっかく途中までそのね、両方の視点をちゃんとバランスよく描いてたのに、
あでもね、なんかそこはすごいちょっと分かる気はすんのは、すごいローラ・ダーンがこうあのフェミニズム的なことをどんどん言うじゃないですか、でそれに対して後半そのアナブドライバーの断罪あのあごめんなさいっていうのが多分作り手の多分あの意識としてあったのかなっていうの、だからこそ最後にそのスカヨハの好きだあのアダムドライバーに対するスカヨハのやつで、あやっとこいつは救われるんだっていうところで、そう、
まあ、その意味で言ったらローラ・ダーンっていうキャスティングはやっぱ
そうそう、うん、
あのスカヨハより強くなきゃいけないから、やっぱりスカイハイより強い女性もこの世にもうローラーさんみたいな人
だよね、
まあ、なんかちょっと思ったのは、これ本当どうでもよくないんだけど、どうでもよくないんだけどさ、劇団の人にとってあの二人の喧嘩っていうか離婚して
っていうかさ、あの劇団解散し
ちゃう、多分解散するってことになるかもしれないしさ、そのほら正直アダムドライバーに振り込まれる助成金をもとにあの劇団が活躍で活動していくって形でもあったからさ、それがどうこうってなっていくことと、多分元一応元という劇団員のさスカーレット・ハンソンに関してさ、あのどう思って劇団員がどう思うだろうっていうのもあるしさ、逆にそこからお金を取るってことに対してさ、劇団って一緒にやった仲間が多分何年、多分下手したら何十年一緒にやってる仲間がいる劇団に対してそれをしちゃうことに対して、多分あのスカイハ自体も多分傷つく部分とかさ、部分もあるだろうけど、やっぱそういうところはちょっとこう、オミット
して、そうそうそう、劇団ストーリーだったら本当に地獄が見える、
本当ですよね、
ドラマデプトストーリーみたいな、えやめるんすか、え俺たちの、
えでも
あともう一回
なんか、そう、なんか細部のキャラクターがさ、まあ、あのコメディタッチっていうところもあって、そのいろいろ個性的にそれぞれ描かれてるんだけどさ、なんかそのうまく、まあ、だけどその業界ものだからっていうのもあって、なんかその多分見聞きしてこういうやつ面白いなっていう感じでやってるんだと思うんだけど、面白いキャラすぎたりとか、そのお仕事描写が割とちゃんと面白いせいで、逆にそのえあの件ってどうなったんだっけ、あのドラマって結局どうなったのみたいな、あのどう考えても俺 あのドラマでエミュー賞は多分取れないと思うんですよ、
あの CG のなんか
いや赤ん坊多分、ね、あの労働基準法とかいろんな問題で、あのそのまま出すのめんどくさいから、あの CG で後ですり替えるからっつって、いやでもこれ手かぶってると後で合成めんどくさくないかっつって、ちょっとこうしようかと、あれでも割とあるんですよ、やっぱ CG 合成のシーンの時はね、あの CG の合成の都合のことだけで、あのカメラアングル変わったりとかなんとかってやっぱあるから、あのやっぱそれ間近で見たやっぱ人間としてはね、あのシーンはね逆になんかすごい辛かった、なんか
赤ん坊の首押さえずに抱くなんてありえ
ないだろ、ここからようやくお母さんとしてなんか目覚めたみたいなシーンなのに、首赤ちゃんの抱き方がダメってどういうことだよみたいなね、それやっぱあれでも一回お母さんになったからこそ言えることでもあったりはね、するんだと思う、あとレフ版っていうかカポックを持ってくる人が、うん、あのめっちゃポンコツっていう、う
ん、いやボケてんじゃないのあれって、
いやボケてんのかな、
でもあれナンパみたいなことやるのっていうじゃれ合いみたいな、
え完全になんかさ、もう仲いい座組だからさ、もうちょっと下にしてくれっつったら上の方にやってさ、こうかいみたいなやつさ、
あれひどい何なんだあの描写
って、でもあれがあったから後でね、あの、うん、なんか手間して
指でした
あれ多分なんか入れちゃうと、うん、最後に出す時に
あ、そうかそういうのか、うん、
まあ、あとまあ子供がどうこうとかね、うん、もし妊娠したりとかしたらとかなんとかとかいろいろあるからっていうのもあるんだろうけど、う
んうん、なんかさ、まあ、家族じらと日本続けてみたと思ったけどさ、うんうん、なんかそのでもなんか男性やっぱ今回が一応男性の演出家で女優が奥さんっていう構造なんだけどさ、うんうんうん、なんかそのイカドクジラも両方ともさ、なんかそのっていう表現する場とかさ、うん、彼女が表現者として体制するものは俺が与えてやったものだっていう無意識のなんかそういう、うんうん、
まあ、うん、男
は男
あの、うん、あれさ逆ってあんのかな。
いやだから
女がさ男がなんか多少成長してああ全部あれ私が教えてあげたんだけどねってなるのってあんのかな。
なんかそんなの見たことある気がするんだけどな。
なんかいやなんかナチュラルにその割合って絶対男よりは少ないはずじゃん。
あの婿養子系の人とか、うん、なんだっけな、俺なんか俺そのすげフィクションでその構造めちゃくちゃ見た記憶があるんだけど、うん、あれだよ、それこそディセイザースとか割とそうだったんですけど、うん、奥さんがもともと歌手やっててとかで、うんうん、なんか旦那はむしろすごいブルーカラーで、うん、親ももうアル中でとかなんだけど、うん、まあ結婚しますってなって、うんで親から金借りてとかってやって、うん、親の方はあの奥さんの方は逆に実家がめっちゃ太いから、うん、あの本当はもうそこから全部援助してもらえるんだけど、うんまあ、それがどうしてもしたくないからっつって、うん、親からあのもうずっとあの虐待されてた親からなんとか金を借りて結婚するみたいなエピソードがあるんですけど、うん、あのそれが結構その後にエピソードがどんどん続いていくと、うんまあ、その今回みたいなあの、うん、夫婦破局ものに近くなっていくんですよ、うん、エピソード自体が、うんうんうんでそれになってきた時にやっぱ問題になってくるのは、うん、そもそも養ってた側と養われてた側の関係性 の、うん、あのそもそもの経済力とか、うん、そういうところになっていったりとか、うん、あとその私は結婚するために歌手になる夢を諦めたのとか、うん、逆にいやでも僕はあの君と結婚するためにここまでの犠牲を払ってるとかっていうお互いが犠牲にしたものについての話になるみたいなとかってやっぱ結婚すると絶対あるんだ
よ、うん、お金の話じゃなくてなんかそのカルチャー的な部
分、う
ん、
だからその歌手
俺がなんかその教えたことによって育てた、うんうん、育ててお金とかの分じゃなくて、
う
ん、そのこういう風になんかそのこの本を教えたとか、うん、あのこういう風に演技することとか教えたから今の成功があるんじゃんって思ってる上でのなんかその、うんうん、俺の育てたとこから勝手になんか自分一人でなんかそのなってくみたいな感じになりやがってって感じの
感じ
で、なんかで見たことある気もしなくもない。
あ、女が男の
パターン、純金賞とか。
あ、なんだろう、
純金賞違うから、うん
まあ、でもそれって結構まああのロール的なところによるよね。だから今作もさ、ちゃんとあれだって。でもさ、これ今作がさ研究者ものとかだったら結構やばいと思う、
ね、クレスタップ細胞とかだったら、ね、そうやばいよね。
いやだからさ、2人とも科学者で っていうで、どっちかがどっちかのキャリアを諦めてだともっと辛いし、
さらにシニアが科学者
の、そう
現実なのかぼんやりと、まあっていうなんかこの私に関わってくる全部が、うん、まあいろいろあったけど、うん、今の
それにまあお互いに一応曲がりなりにも表現者としてできてるけど、うん、科学者とかだと、うん、あと実際の仕事とかになるともっとシビアじゃないですか、うんうん、だってさ、普通の企業に勤めてる人がさ3日間だけカリフォルニアにとか行けないじゃないですか、うんうん、だからなんかその点では ここはハッピーだよなっていうので、う結構あのあいい生活だなってすごい思っちゃいましたけど ね、
うん、
そ
う、いい生活の上でもなんか、うん、いいやつ、何いいやつにはいいやつが何のあるんだなっていうのがめちゃくちゃ、
そうね、
なんかあのもっとだってさ、お互いとも本当にお金なくてさ、うん、なんかあの困ってる状態で、うんうん、まあ、それこそね、ケンローチの映画みたいになって離婚するパターンだって、ね、うんうん、あるわけです、うん、5番と、うんうん、ちょっと本当に見て
る。だからなんかほら自己表現の段階での国境がやっぱ大きいからさ、うん、だからまたちょっと離婚ってなんか別れるってさ、うん、その単純に感情だけじゃない部分だったりとかすることはある、
うんうんうんうん、だからね。そうだからなんかこう今作って自分のキャリア設計と、うん、あのどこまであのその相手とその相手のためにならどこまでこう自分をさ、うん、あの犠牲にできるかゲームの果てに、うん、あもう無理ですって言ったところに、うん、だから、うん、 自分のキャリア設計とあのそのなんか自己表現みたいなのの結婚のなんか相関関係みたいな、
いやでも実際めちゃくちゃ大変だよな、結婚はまだいいかもしれないけどさ、うん、子供を産むってなったらさ、うん、どう頑張ってもさ、うん、なんかその何妊娠後期の2ヶ月ぐらいは女の人はさ、うん、全く、うん、全くとは言わないけどなんか働く能力って本当に、うん、てか働かない方がいいだろうし、うん、めちゃくちゃは、うん、そこでオフになっちゃうわけだ、うん、どう考えたって不平等は出てくるしっていうのはあるよね。
まあね、
その分だからその何子供産んだ後はなんか夫の方がこうそこカバーしてとか、うん、なんか口では言えるけどね、うん、実際、うん、そこのなんか公平性をめちゃくちゃ
保つ、そこら辺ってほらあの軽い男じゃないから、
そうそうそう、
子供産んだ直後に、うん、あの子育てするのは男だからって、うん、赤ん坊預けて、うん、もう奥さんの方はだからその会社に出て、うん、あれだからでもその身体的なその出産によるダメージみたいなところは加味されてない話ではあるから、うん、軽い男じゃないって、うん、単純に入れ替えた話だから、うん、っていうのはあるけど、でもなんか実際問題そうじゃんってなってるところが、うん、本当に身体的なあの都合によるものなのか、うん、そもそもの社会的な、うん、システムとか、うん、あの監修みたいなところで、うん、えだってそういうもんでしょっていう作りに、うん、実は無意識のうちでなってる部分なのかっていうのは、うんまあ、違う部分でもあるからね。
いやね、ま、でそこはなんか、ね、あの時代性もあってなんか意識的になんかうまいことやってこようよって、うん、まだなんかお互いあの円満になるだろうけど、やっぱその、ね、俺やっぱそのさっきも言ったけどそのあの僕が成功したのは君のおかげだよっていう言葉すら呪いになってるパートが一番見ててきつかった。だっておも何愛する人の何協力とか愛とかのおかげで成功したの、うん、のよ何受賞の喜びとかを届けたいもん俺。
いやでもっていうのがでもその犠牲になってる、うんうん、私が本当表現したかったこともあるわけだから、そのなんか途中でさ、なんだっけあの誰なんだっけなんかの映画監督の、うんインタビューなんかドキュメンタリーを見た時に、
うんうん、あジョージ・ハリスン、
ジョージ・ハリスン、ね、ジョージ・ハリスンの、
あそこちょっとなんか役がよく分かりづらくて、
何言ってるのだから多分奥さんのおかげでこの映画を撮れたっていうのを、うんうんうん、なんかジョージ・ハリスンが言ってるのを見た時に、
う
ん、ああ私はこれじゃ嫌だなって思って、
う
ん、
そう奥さん4時間ぐらいあれやる、うん、
のその映画自体良かったし、一番感情にできたのは奥さんだったんだけど、奥さんの名前を私はもう忘れてるっていう、うんうん、だから私がその奥さんだとしたら、あの私も忘れない側になるっていう、うんうん、まあそれはそうだよね、うんうん、
でもなんか結構さ、前鳥居さんと話したさ、はい、あの男は辛いよ、ラジオ愛愛傘にも結構通じるリズムではあるよ、ね、
メロン事件からの愛愛傘シーン、
うん、自分は結局一人で生きてきたい、うん、生きてきたいって思うだろうから、うん、この人のことは好きだけど、うん、一緒にはならないっていう選択を、だから虎次郎をあいあい傘でもしてたわけだけど、
でも虎次郎自身もなんかその女はやっぱ家庭に入る、家庭に入るっていうか、なんかそのものだみたいな固定概念を実は無意識的に持っててぶつけちゃうっていう、
そういう意味ではあの今回のマリッジストーリーってさ、自分がリリーであることに途中からだんだん気づいていく、スカイオハが、で、あ、なんか本当は私はこの人との表現の中での一表現者ではなくて、ちゃんと自分は自分として立っていきたいってなって
くる、ね、う
ん、
右腕じゃなくてもう人間っていうか、なんかね、うん、
でもさ、それってさ、なんかさ、夫婦じゃなくて、うん、なんか表現のグループとかやってたらさ、うん、なんかそれってさ、あの、あることではあるよ、うん、なんかその最初はなんか誘われてさ、うん、あの一緒にバンドやろうとかさ、うん、一緒にグループやろうって言って始めたけどさ、うん、でも一緒に、確かに入り口はその人だったかもしれないけどさ、うん、一緒に音楽やってるうちにさ、うん、なんか
シアチブがね、
他の曲とかも聴くようになってさ、周りにさ、その音楽やる仲間とかもできてさ、うん、なんか違うのとか聞いてるにさ、うん、いや本当がやりたい表現ってこっちかもしれないってなってった時にさ、うんうん、ある段階から、あ、ここはちょっと違うなってなるっていうことはさ、うんうんうん、
でもあるだろうし、
あなたの実体験ですか。
いやいや、それはあるじゃなく
て、まあまあまあ、いくらでもある。
あとメンバー間格差みたいなのがね、うんうん、まあ、露骨に出てきたりする、ね、
あのジャージーボーイズで一番好きなセリフ、あ、4人の中でリンゴだったら俺はやめるねって最高ですけど、それですよね。
だから最後ビートルズなの、うん、サージェントペッパーズ
マジなのかな。だから逆にさ、マリッジストーリーバンド版とかだったらもうちょっと長く見れたかもしれないね。なんかだからその解散するグループの話にして、うんうんうん、でだとなんかそこの子育てとかそういうの入ってこないから、うんうん、なんでじゃあここ行き違ってたのかみたいな、別にだ、そうした方がいいとかじゃなくて、それはそれでなんか見たいなっていう、うんうんうん、そうそうそう、いやそういう意味だとさ、さよなら唇ってそういう映画だったかなと思って、
翔太明彦、
翔太明彦、あれだからもう解散ツアーをしてる2人組のユニットの中で、でもその解散するまでの間にあった なんかまあ、まあ、しこりとかもあるんだけど、うん、もうちょっとドロドロしてるんだけど、うんうん、まあ、なんかこととかをこう振り返ってみて、うん、2人にとって2人やってる音楽はどうだったかみたいなことを振り返ってみたいな話だったから、う
ん、そこにはなんかそのイニシアチブ合戦っていう的なことってあるの、
ま
あ、
あでも基本的に門脇麦演じるキャラクターが曲を作ってて、うん、で彼女がまあなんかその最初別に音楽とかやってたわけじゃないんだけど見出したのがあっちのあれ名前忘れてた
広瀬すず
じゃない、あのちょっと悪そうな顔の人きれいだけど悪そうな
誰
こあのここあの川木の
川木
の
あ、
小松菜奈をっていうことなんだけど、まあ、なんかそこはバンド内でっていうよりはもうちょっとその門脇麦の小松菜奈に対する感情とか、うん、
それこそあなたの好きなユキの話やる
あ、まあね、そうですよユキやるのそうですよ
その話をやればいい
ジュディとかに
ジュディ割りっていうかあのあれですよあの雪の
雪が見出されて、うん、最終的にもう独り立ちするまでの話
映画化してたたくやと雪のさ
愛憎劇ですよ
ねえでもやっぱねあのこれ、ま、前もちょっと言ったけど、はい、結構衝撃だったのは雪あのジュディ割り解散した後のフレッシュっていう、うん、ベスト版かなんかジャケットがミルク
ミルクがあのミルククラウンだなっていう
あれなんかでなんかその振り返楽曲振り返りみたいな対談がある対談っていうかそれぞれがコメント出てみたんだけど、うん、タクヤがなんかこの時ユキのこと好きだった格好だって感じで、うん、あやっぱそういうことがあるんだなとか、
ね、あるでしょうよ
あとなんかあのジュディ割りに関しては前半と後半で、うん、あの明らかに音が違ってくるから、うん最初ってもうちょっとハードロックっぽかったし、うん、あのジャケットとかも結構そのハードロックめなその、うん、ユキもさ、うん、あの革のパンツとか、うん、ピシピシの革のパンツにアンタイツ、うん、であのこうボクシングのグローブ肩からかけて結構パンクな感じの見た目だったのが、うん、だんだんこうどんどんポップになってきて、うん、曲自体も、うん、あのポップになっていくっていうところでの変化もあるしさ、うん、それをやっぱね通した上でのやっぱユキの1枚目のプリズミックがいかに
素晴らしいかっていうね散々聞いてますけどねまあ、あとはあれですかねあの僕的にはあの最近なんかあのなんかワイドショーってただ見て、うん、ああいいなと思ったんですけど、うん、あの浜崎あゆみがさ、うん、あのプロデューサーの ABEX の
社長あはいはいはいはい M だっけ
ABEX の社長と松浦なんだよ
そうそうそうそう
となんかそのなんかそのなんか告白本みたいなのね、うんまあ、浜崎あゆみが出してて、
う
ん、
それの中で告白本というか元にした小説なんだから、ね、
小説なんだけどもうどう考えても全部もう告白本になっててそれがもうなんかその ABEX の社長がその自分を言い出すのになんか君をなんか日本一のなんか歌姫にするみたいな世界一かななんかみたいな感じのことを言ってなんかそれで私になんか指輪をプレゼントしてくれてどうたらみたいな、なんかそなんか書いてないだろうけどあのこの後めちゃくちゃセックスしたみたいな感じの、あの話にもなっててなんかその映画が一番俺見たいんだけどみたいな話をやっててあのいいなと思ってめっちゃでかいだってレコード会社の社長とさまあ多分10代のそこそこぐらいのさ、うん、女の子が、
まあ、それだとちょっと明らかになんかねあのパワー関係が見えすぎてる
なんかでもその後でもだって売れっ子になって捨てて永瀬とかと付き合ったりとかする
で
し
ょでもほらそれで言うとさもうあれじゃ、うん、アリースター誕生者
か、まあ、
スター誕生者、
ね、スター誕生
者、まあ、考えたらよく
あれだって
アリーもね、
うん、男側がめちゃくちゃに嫉妬して落ちていっちゃう話だからね、
う
ん
う
ん
う
ん、
てかまあアリーだね、うん、そうよく考えたら、うんうん、ビッグマリー
もお前じゃもうマリッチストーリーじゃなくてアリー見ろって感じだから
ね、うん、確かにまあアリーでもそうなのかな俺アリーだから好きだからな、
うんうん、俺アリー好きですよ普通に、うん
人間関係って、ね、だってバンドとかだとさどちらかの自我もあまりにも強すぎてもさ、うん、フリッパーズギターみたいなさ、うん、突然解散みたいになっちゃうでしょ、うん、難しいよね
フリッパーズギターの初期メンバーのさベースとかの人とかはどうなってたかっていうのは
海に行くつもりじゃなかった時にはまだいた、
うん、まだ引っ掛けて
時々話題になる話だけど、うん、あのミスチルの桜井以外のメンバー視点のドラマとかさ、う
ん
う
ん、あの田原さんとか、
とか
ジェンさんとか
をやった時にどういうドラマがそこにあるのかっていうとか、うん、結構興味がある部分では
あるけど、うん、確かにね、うん、まあ、まあ、これ、まあ、バンドとかそういう、うん、創作側の話になっちゃうけど、うん、その、うん完全にこうサイドキックとしてやってる人たちのフロントマン以外の
完全にそっちに行く人っているじゃない、うんそのまあ、なんかバンドの中でもさ一応そのメインで書く人いるけど、うんまあ、結構曲によってはこの人も書いてたりするよねとかっていうバンドもあるけど、うん、じゃなくても完全にワンマン、うん、バンプとかもそうなんだけど、うん、あのバンプってすごい初期の段階ではあの一応なんか他の人が書いてる曲が1曲か2曲あるんだけど、うん、結局それらの曲も最終的にリライトとかしてるわけ、うん、そのボーカルが、うん、でなんかそういうのを経た後に最近割と比較的最近ここ5年10年ぐらいのインタビュー読んでるともうなんか あのいや、まあ、とにかくこの体制としてあの記録書いてきてもらって、そういう打ち込みでなんかそのこういう風に大体やるっていうのを構成としても作ってあって、うん、それを持ってきてもらって聞いて、でそっからじゃあどういう風にやっていくかみたいなセッションしながら作っていくって言ってて、すごいなんかもう完全なそのなんとトップダウン感っていうか、
まあそうだね、うん、俺それ無理だわ、絶対無理だわ、うん、
いやでもなんかそれを、うん、でこそよいい曲が生まれてるから、それで自分たちの役割っていうのをここで全うするっていう割り切り方をしたこの人たちって、
なんかそういうゼロとかってさすごいよね。
あ、ゼロって全員、
ゼロ全員曲作るから、
ゼロだともうちょっとなんだろう、そのなんだろう、カリスマがいますっていう、まあ、カリスマなんだけど、カリスマいますっていうよりは全員のこう演奏能力とセンスの良さで成り立つ。だからそういう意味で言うとやっぱ電気グルーヴってすげえすごくて、卓球が完全に作曲とかのイニシアチブっていうのは、まあ、取ってるんだけど、多岐の強烈な多岐性によって牽引してる感もあるし、
なんかでも2人かって感じする。ブルーハーツもさ、やっぱりヒロトとマーシーそうだし、なんか2人ぐらいだと、
まあ、パフュームとかと、まあ、違う、違う、バンドじゃ、バンドの方がいい。
グループの中にその表現者とそのパフォーマンが一緒になってるグループの場合に、うん、2人までだったら強烈にその
いや2人までも結構つらい、きついと思うよ。
カリギュラさんどうなんですか。
いや、カリギュラは完璧にもうあのそこら辺はね、まああれですけど、うん、カリギュラはもう完璧にそのね、なんて言うんだろう、あのプロデュース面は、うん、あの楽器人がやるけど、はい、そこでどうや料理するかは、うん、あのみんなによるし、うん、あの結構そのセッションで作っていくから誰が作曲家とかはないし、あと基本僕歌詞書いてるけど、歌詞もメロディー自分が想定して歌詞は書くけど、そのメロディー伝えずに原田さんに渡すから、
あ、だからこの何このここではここの歌詞を歌ってとかある。
そうそうそうそう、だけどその、 ふわりとか休符の入れ方とかは全部あの原田さんだから、あの、もう多分4人今のメンバーじゃなきゃ多分今の曲は作れない
し、それ一番幸せですね、セッションで作る。バトルズとかもだってそういうことでしょ。
ヒップホップだと自分の歌詞は基本的に自分書くから、なんか そういう意味ではそれぞれで立つじゃん。なんかラップグループで、まあ、キックとかはさ、キックザカンクルとかちょっと正直クレバがめちゃくちゃ売れちゃったから、
結果的にね、
あのっていうのはあるけど、なんかやっぱ基本的にヒップホップグループってなんか
自分のパートがあるっていう幸せです。
その人だけが目立ってるって感じはあんまない。
確かにね、
うん、リップスライムとかもやっぱ全員それぞれ、
そう、基本さ、あの同じだけのさ歌う量ってあるからね、
そんな極端にね、こいつの本当の番だけめちゃくちゃ長いとかあんまないもん、ね。
まあ、なんかグループでも、いや、なんかこいつだけなんかグループ内でのなんかその、うん、フューチャリングとかやたら多いなみたいな、チェルミコ鈴木まみこばっか曲やりすぎじゃないみたいな、うん、とかあるけど、なんかグループでって言った時はね、
まあ、ヒップホップの場合特に、うん、まあ、それこそキック以外あんま聞かないけど、うん、僕あれですよ、あとジュークとかは、あの完全に2人の音楽性がマジで違う、全く違う状態で、片方が売れ線で片方がドマイナーっていう、うん、のせいで、あの結果的にその商業物としての自分らっていうのをキープできなくなったみたいなとか、うんうん、まあ、そういうのとかね、うん、
それでいくとさ、イサオとハヤオってやっぱさ、ちょうどいいバランスで成立してたユニットかもしれない、うん、
ジブリが、
ジブリが
そこだから、それは金を稼ぎまくるハヤオ
と、
使いまくる
クロート向けて金もかかるし、でも
芸術的一般受
けしないものしか、
う
ん、
芸術的なもう価値がすごすぎる、うん、イサオっていう。
まあでもあそこはさ、鈴木さんがいい、ね、まあ、いいプロデューサーがいい
ですって思うと、やっぱプロデューサーって重要なんだなって思うよね、うんうんうん、
やっぱそのね、商業物としてどう成立させるかっていうのをちゃんとバランス考えれる人がいればね、
関係性としてもそこをちゃんと保てるさ、
2人以上のグループ活動でさえこんな厄介なのにさ、愛がさらに絡むとね、もう、
そ
う
ね、
愛のことはもう仕方ないですよ、これは、
ね、う
ん、
ね、もう
バイマスの光一、
愛がなんだって、
愛がなんだ、
これ結構好きな逸話で、はい、あのスタローンが自分の映画をもうボロクソにけなしている批評家を、うん、自分の今撮っている映画、アクション映画の、うん、なんかヘリコプターにその批評家を連れてきて乗せて、はいはい、でその爆破シーンかなんか撮ってるところを空から見せて、うん、あのお前が大好きな、金にならないアート映画とかっていうのは俺がこういう映画を撮ってるからあの作られているんだっていう言って豪語したっていうエピソードがめっちゃ好きなんですけど
なんかの話だなと
まずいろいろ突っ込みどころなんだけどヘリ乗せる意味ないよねっていう話なんだけど あのまあでもその、まあ、
体感した、
ね、そう目見ろと、うん、この規模の映画を俺は撮っていて、うん、それを引っ張る看板俳優であり監督とかでプロデューサーである俺、うん、そしてお前が大好きな映画は金にはせえみたいな
そうね、歌う映画ってマジで金にならないらしい
から、ね、なんないでしょ
う、そういう事件じゃねえから
いやでもやっぱそういうもんじゃない、あの、映画に、映画に限らないけどさ、うん、音楽なら、うん、まあ、ある程度アート性を含んでるものってさ、うんうん、そのどれだけ金になってるかっていう部分と、うん、あのまあ、作品としての価値があるかっていう全然関係ないけど、でも無関係ではいられないっていう、うん、
そうですよね、
そうそう、だから僕はあのポール・アンダース、ポール・W. サンダーソンとかね、今ポール・アンダーソンって言ったらもうちょっと誤解を受けてしまう
か
も
しれない、2人がユニット組めばいいじゃん
そうね、
ポール・アンダーソンってグループで、
ポール・アンダーソン、
どうもポール・アンダーソンでーす、
ボンゾリみたいな感じでポール・アンダーソンって言ったらユニット名で、中にあの WS が藤子不二雄みたいな感じでこうい
るってい
う、
あ、 T かトーマスの方ってそんな儲けてないの、まあ、言っても儲けてないか、まあ、
でもさ、
あ、でも、マグ
ロギアのパワーでも取れるだけ、うん、取れてるってことはそれなりにペイはしてるんじゃないの、
うん、もうなんかその想定されるなんかこのぐらいっていうラインを超えてるんじゃないの、
あとなんか前映画テレビ局に売る仕事してたからあれですけど、はい、やっぱりあの監督名であの作品、うん、芸術作品は芸術作品で、うん、むしろ娯楽作より値段自体は高くついたりとかするから、う
ん、あれディスクとかだとね、
うん、いやディスクじゃないけどテレビ局にその放送権を売る
とき とか、あとまあ単純に賞レースで絡めると、
うん、あ、そうそう、あとあの、うん、編成に入れやすいっていうのはその芸術作品とすると、うん、やっぱアカデミー賞特集とかカンヌ映画祭特集って各映画チャンネル、うん、映画祭に合わせてその過去の受賞者と公開とかはするから、
うんうん、だから T の方は賞、うん、レース大体絡めるからそれで売れるしWS の方はあのやっぱね、
もう正月はみたいな、なんかバイオハザード祭り
やれるじゃない、金曜ロードショーでかけれるじゃない、
金
曜ロードショーで、まあ、あと深夜の方で、ね、うん、なんか報道とかでかけれる、
あっちは安い
っていうのでこう炭焼きがちゃんとできてる、綺麗に炭焼きできるからね、T と W S
コンビ組
めるからね、もうね、 W S は監督名で見る人がそんなにいないから監督特集組めないって問題あるんで、
いや、いるでしょ、それと、
それ別だね、それレイト王子のために企画されるその王国の催しですよ、
そうだ、俺多分金に糸目つけずに撮らせるからねもちろん主演は
ムダチョコです、もし俺がキムジョインだったみたいな、はい、
はい、
そんな感じですかね、
マルチストーリーの話後半から全然かけられたけどね俺が見たい破局者みたいな話になっちゃった、
でもなんかその表現者が2人いるユニットっていうのはね、
どちらかというとやっぱりなんかこうどう2人が自分の表現っていうものをどうしていくかっていうのと、うん、まあ、結婚っていうなんかリアリティのあるものっていうのをどう両立させるかっていう、
高橋ジョージ改めてミュージシャンと結婚してさ、別れた後にそのミュージシャンと別れたって上でのロード作ってほしい、あ
それは、
ね、そのミワと
ロードのロードありきじゃない
だってもうで今度のだ次のだからその作るさロードの20章ぐらいだったさ、もう意味のロードは多分なんか花道とか、
あ、なんかだからミワと結婚してなんかミワのコンサート見に行ったら今こんだけ俺呼べねえみたいになって、
いやだからさ、そのいやだから最終的にさゴールがロードじゃない、なんかあのそれ、あ、でもその話あり得るね、あの、うん、要するにこう、あれだよ、ゴーンガールのあの子みたいなのになるけどさ、うん、要するにこうそもそも作品化することが前提の人生になってるとさ、うん、そのどっちが先かみたいな話になるじゃない、うん、だからロードになるのがさ、うん、目的化になってるとさ、
私のことが好きだったんじゃなくて結構私の歌にロードが詰めたかったん
だそうか、次のロードの展開どうしようかなって考えて、あ、そろそろじゃあミワとかと結婚しとくかみたいな、
でもそれどっちかっていうとさ、それさゴシックホラーみたい
な、いやなんかちょっと怖い、
高橋ジョージの屋敷にさこう
痛い系な少女がさコンコンコンコンコン
で、もしかして私のもとに、そうだよ君のもとに次のロードを作るんだよみたいな、ハガレンのさクリスタッカーの話って覚えてます、
クリスタッカー、
あの
キメラを娘と
娘を連成国家錬金術師で資格を取るために何年かに1回査定で新しい研究成果をレポートで発表しなきゃいけない、
あの君のような勘のいい感じは嫌いだよ
でしょ、あ、そうそう、であの最初
この間も話した
じゃん、前話した
よ、自分の奥さんをもとにってさであのこうアリスさん高橋翔司と一緒にさ、こう暮らしてる少女がさ、もしかして私のこと殺そうとしてないみたいな、君のいい
君のような感動
が嫌いだよみたいなさ、君を殺して新たなロードを作るんだみたいなさ、やめてみたいな、君が生きていたらロードが書けないみたいな、なぜならあれは死んだ女に捧げるみたいな、やめてみたいな、 私はあなたのロードなんかじゃないパーンみたいなさ、なぜなら私はミワみたいなさ、私も一人で表現してみたいな、あなたの歌になんてならないわみたいな、レリコーン
自分の歌を歌いながら
最初の方にさ、この家では何々してはいけないみたいな、
あそれでメイジェイでしょ、メイジェイがそれでもう一回一個歌詞としてバーンみたいな、
これは私の曲よ、
これは私の曲なのよみたいな、
なんだろう、だからそこで出てくるのがその高橋ジョージっていうのはその絶対に触れてるし、高橋ジョージに他の誰を連れてきても
ダムによって作られたあの狂った高橋ジョージの屋敷の中をこう逃げて回るみたいな、
ダム屋敷です、
ダムって何、カラオケのダム、
カラオケ院生が
水を食べられたダムの院生に第一交渉によって作られた、あ
なるほどね、
地下に監禁されてるミネミカがいるみたいな、いや そんなことはないんですよ、
地下に監禁されてるミネミカはもうほぼリアルストーリーじゃないですか
されてるでもそういう意味で言うとほら、だってほらね、高橋ジョージもほら今真剣はミネミカの方にあるからさ、
確かに、
あ
完全にそうなんだ、うん、
でほら前も言ったけど、うん、ロードの 最新のショーは
だから、あそっかそっか、
会わせてもらえない娘と久しぶりに大阪のホテルで会った時の、うん、
じゃあ最後にさ、三船美香の部屋でさ、あの息子だか娘だか知らないけどさ、学校手紙を読んでんだよね、手紙ってか何か読んでる、これなんか聞いたことのある言葉を聞いてるなと思ったら、ロードの歌詞を朗読していて、そこにやってきた高橋教授がこう一緒に読んでて、途中から歌い始めて、それを後ろで三船美香が見て泣いてるみたいな、
泣かないでしょ三船美香は、いやだってあんたにはもうロードしかないじゃない
の、もうどの意味か分かんないけど、ね、すげえ泣いてるそれでマリッジストーリーじゃないですか、もうい
やでもやっぱちょっとでもあの改めてですね、ちょ来年頑張ってあのロード全部歌詞見た上でちょっと ロード会、
ロード会を
ロード会ロード会ってもうなんかドヤンキーのなんかドヤンキーのカラオケパーティーみたいになるんですか、大丈夫ですか、
ロードね、あのドラブレってなんか見た目ヤンキーだけどもロードに特化しすぎちゃったそれでさ、うん、なんかそういうロックバンドとかさ、うん、そういう感じでもない、
うん、そうね、うんうん、
もうなんだろうね、もうあトラベってあれでも本当にそういうカテゴリーでしかない、
新ジャンル、ロード、
もう本当に曲がだってさ、うん、主軸じゃん、うん、だからもう曲にもう食われてるじゃん、うん、高橋ジョージって人格が、
うん、だから俺そろそろねボーカロイドが歌う版のロードとか、なんか最新のものをどんどん取り入れていって、ただもうね高橋ジョージが歌わなくてもいや曲作んなくてもいいと思うんだよね、
もう米津玄師とかが
その時ごとのあのこうプロデューサーが
なんでもうないよなな
んでみたいな
おしゃれな PV でそしたらもうねなんか1億再生とかいくわけでしょ、
でもなんかさあの前のなんだろうドクタースリープとかじゃないけどさ、うん、途中まで普通にいい曲だなと思って聴いてた曲がさ、うん、実はロードでしたっていう、
その普通にそれはなんか笑ってはいけないけどロードやないかでも悪いじゃないですかそれ
はロードの第2章の感動ってやっぱそこにあるから、うん、最初はこれ何の歌なんだろう
と思って関係ない曲かなと思って聴い
てたら、思ったらサビのところでロードになった瞬間の鳥肌、うん、あざわみたいな、あロードやんこれみたいな、
多分
プロメテウスかと思ったらエイリアンゼロだみたいな、
ゼロないかーみたいな、
誰もそんな風に思って見てなかった
っていうね、やっぱいいと思う、セロかと思ったらローでやないかーみたいな、
なんでセロが出てくるのか分かんない、
なんとなく今っぽい音楽で今脳内検索をした結果ヒットし
たな、黒人演歌歌手
そっち
じゃねえよあジェロだよ
よく出たよく出た今すごい
今なんか何個欲しい
なんか奇跡のマジシャンは
セロ
あれはセロ
サプライズです
あ今日
セロセロです
パーフェクトボーリーで俺考えたそれは変化すぎですね
あでもさなんかさ逆にさ高橋ジョージにロードというなんかが憑依してたりしたらさ出ないでくれ俺のロードみたいな感じでさグーッ
うわーうちロードの内側に取り込まれた高橋ジョージがして殺してみたいな
俺のロードなんて書きたくないんだ
で抜けた後ロードが歌えなくなってんの あれこれは歌えないなんでだ
そうあのシャイニングのジャック・ニコルソンの最後みたいな感じでさもう 今のうちにみたいな感じでこう殺してくれみたいな感じになってああ
ロードジャック・ニコルソンじゃない方の
でそうすると今度部屋の黒い部屋の中でなんかこう女の子がいるわけで三船美香がタンタンって「何ちゃん?」って言っちゃって。
でも
人格が映ってる。それあれじゃないですか、ハイドアンドチーフのモテになったラスト。俺しか知らないから。ハイガンドシークのボツになったラストじゃないですか、それ。で
なんかこれがまあ最古のラストみたいな、うん、まあそういう
ことですよ。なんかね、ちっちゃいのハーモニカ、うん、って吹いてて、えってなったところで、
ローッドーッドなんでホラー映画ベースなの絶対違う
ね、なんかどうもちょっとカジジョージをホラー味付けしたがる癖が
あります
ね。ますね、よくないですね。
まあでも顔の圧あるしね、意外といいかもしれないですよね。
なんかいい使い、なんか使い方はね、うん、うまくやれば絶対やらない、うんうん、
高橋ジョージってさ、あのあれだよね、あのあれイグアナって言われた時のゴジラに結構顔似てる。
ああなんだろうな、でもなんかそ
あれ今作さ、あれマリッチストーリーだっけ、なんかさ、ハリウッド版ゴジラのさ、
いやあれエイリアンだった、
あエイリアン、
うん、
あれハリウッド版ゴジラじゃなかった、
ハリウッド版ゴジラだった、
ハリウッド版ゴジラ
だったよね、
だった、
子供が遊んでるでしょ、うん、
ハリウッド版ゴジラだ、
あれ監督の趣味じゃない、ああ年齢的にちょうど子供だった99年とかでしたっけ、うん、8年か98年だ、うん、とかにさ、なんかちょうどこのなんか
でもノア・ファンバックって今50だよ、だって
ああじゃあ違うか、うん、じゃあ自分の息子、
確か50ぐらいだったと思う、
息子ぐらいの年齢の子が遊んでたのがゴジラだった、うんうん、それかもしかして今アメリカでめっちゃホットな
のが、
うん、今あるいはなんかスタッフが持ってるとか、なんか誰かの私物とか、
エイリアンドライバーがなんかゴジラファンだった設定とかじゃない
のなのかな、
ゴジラ出てないよね別にね、
出てない、
絶対にエメリッヒ好きではないじゃん、あの親は
本当だよね
どう考えたってね、もっと文化的教養度の高い人たちなんだからさ、二人がね映画館でエメリッヒやっぱ良かったねって、
相手のかも、
あ
一周回ってエメリッヒやろみたいな、
いや絶対違うだろう、
あの家にどうやってあのフィギュアが紛れ込んだのかが知りたいよね、
お母さんとかね、あのスカイ
ハンド、ああそんな感じでもなかったよな、
98年当時ってスカイオハは多分ホームアローン3に
出てるぐら
いの、ホームアローン3のお姉ちゃん、
そうだね、その頃にでも生きたとも思えないからね、何、うん、だろうね、あの誰の何の
終わりか
逆に謎なんで
スカイオハ好きだ
ろなんか今のとか
でも話はするけど、スカイオハのアダムドライバーもめちゃくちゃいい配
やん、めちゃくちゃいい配、めちゃくちゃいい、アダムドライバーって正直、うん、カイロレンもいいけどカイロレンが一番下ぐらい、
うん、あそうね、
うん、でもなんかカイロレンはやっぱあのアダムドライバーのあの感じがあるから成立してるキャラになってきました、う
んうんうん、なんかね最初出てきた時なんかいやこいつにラスボスは無理だろって思って
たけど、もやしって思ってたけど、
なんか今となってはね、
むしろね
でもさ何回も悪落ちできないのすげえかわいそうだなと思ってさ
あれなんか面白いよね、なんかもうさちょっともうそういうなんかネタみたいになってる
けどまたヘルメット直して
毎回予告編でさ、なんか今度こそもうはよもう今度こそ悪のね、あのダース・ベイダー2代目襲名みたいな感じで出てくるのにしない、
だからやっぱさその意味でやっぱアナキンと違うよね、うん、あの悪の方にも完全に生ききれないっていうかさ、うん、グレきれないっていうかさ、ヤンキーにはなれない、う
ん、なれない
ね、
まあ、いつまでたってもレジェンドにはなれない側の人間の話だからね、
うん、
でもなんかさ俺あらすじで見ただけだからさ、うん、違うのかもしれないけどさ、うん、なんかついになんかその悪の帝国の覇者となった、はいはい、ダース・ベイダーの祖父のであるダース・ベイダーの後を継いだ、うん、カイロレンとかなんとか書いてあって、うん、いろいろそんな話だっけと思って、
うん、なんかエピソード8から3年だか1年だか後なんだよ、
経ってる、ようやく時間経つ
でしょ、ようやく時間経つ、
ね、マジでさ油断しましたけど78巻が時間なさ、うん、もう経ってなさすぎて、うん、
本当だよ
ね、最初のあらすじが何の意味もなしていないっていう件がようやくね解決して、う
ん、あのポコアンドホークだ
よ、ね、ようやくあこの間にそんなことが起こってたんだっていうのがようやくなるんでしょ、
うんうん、
だからカイロレンがいつの間にかめちゃくちゃ悪いやつになってて、もう
だって、
う
ん、
でもなんか
悪役だ
も
んね、
普通のこと
は悪くなってるカイロレンが想像できないよね、うん、
で大分こうフォースの力が強くなってきている、う
ん、
レイが、
むしろなんかレイが悪落ちするって方がしっくりくるんだよ、
ね、うん、まあでも予告だとそういう
赤いライトセーバー
でもそれでもまたね最後の時代でもそれやってたからね、
そうだね、
ほんと
だよ、
新スターウォーズね予告のパターンずっと一緒なんだよ、
なんかフォースの調和、うんちゅうことなんちゃいますの、
あでもアダムドライバー来年さあれあのテリー・ギリアムの新作超楽しみ、ね、ドン・キホーテ、
ドン・キホーテもずっとやってたからね、
うん、そうね、
確かにだって主役なの、
うん、そうそう主役、
めちゃくちゃ楽しみだな、うん、
アダムドライバーすごい。だってさ、あのパターソンの時のさ、アダムドライバーだけ見てられる2時間が、うんうんうん、あんな私服なのかみたいな。
俺なんかね、アダムドライバーめちゃくちゃ好きかもしれないと思った、今回。
いや、もういいよ。まあ、スカイハもめちゃくちゃ、うんう
ん、めちゃくちゃいい。
だからやっぱね、一応そのブラックビドウなわけじゃないですか、うんうん、でなんかそのあっちで見てるとさ、うん、まあ一応そのエンドゲームだとだいぶ、うん、あやっぱ年取ったんだなっていう感じちょっとするんだけど、うん、基本やっぱ超、美人っていうかさ、うん、もうずっと美しい人じゃないですか、ね、なんだけど今回やっぱ冒頭から割とこうノーメイクじゃないとは思うけど、うん、に限りなく近い感じのメイクの時とかさ、うん、なんか、ね、なんかね、程よくなんか初体感がありつつ、うん、
一番最初にやっぱゴーストワールドからの延長線上に戻った感じ、うん、なんか感じとしては
なんか、ね、使い方だから序盤でさ髪がショートカットになってさ、うん、その後あのデビッドボーイのコスプレするとかさ、か本人じゃんみたいな、ね、もうこデビッドボーイ本物かよみたいな、
てかこいつが売れないってことはないだろっていう、ね、急に魅力的になりすぎるのよ、なんかちょっとした瞬間に。で来年あのさ、ブラックウィドウのスピンオフ、うんうんうん、フェーズ4の1作目っていうさ、うんうん、謎の企画があるんだけど、あれとか見てあれはあんまり予告ピンとこなかったけど、まあまあね、あるから結構激ヤバ感が。
スカイオハも好きだ
わね。
スカイオハいいね、ま
あ、アンダーザスキンとかも
超大好き。なんかアンダーザスキン途中まで見るのなんか変なルーティンみたいになってるね、うん、最後まで大体見終わんないんだよ、なんか寝ちゃって。
いや最後いいじゃないですか。
いやでもなんかいつも寝ちゃうのよ、うん、
あまあまあ、ね、
なんかでも2人目ぐらいまで溶かすところぐらいで大体もう寝るんだけど、う
んうん、すごいスカイオハってすごいよね。でそういう意味だってさ、ゴーストインザシェルとかさ、うん、なんか結構しょうもないって言っちゃあれだけどさ、うんうん、結構そういうのもちゃんと出て、うんうんうんうん、いるわけだからね、うん、でも、うん、と同時にちゃんとそのああいう映画にも出るキャリアっていうの
があって、だからハーとかでちゃんと声とかもやったりとか、うん、そういうこともやりつつよ、
うん、いやなんかだからっていう意味でなんか、うん、割と真に豪華な座組だったんだな、うん、
確かにするよね、
うん、あれ、ロストイントランスレーションもスカイオハ、
うん、そうです、うん、
やばいね、
うん、いやロストイントランスレーションは特にもうやっぱスカイオハだから見れたって感じ、うん、まあいや好きですけどね、
コッパラもね、
コッパラ
好きです、ソフィア、
ソフィア、
ソフィア、ね、
ソフィア、
ビル・マーレイとスカーレット・ヨハンソンなんだ、
うん、ダイヤモンド誘拐ですよ、
あとマシュー・ミナミね、
藤井隆子と、
いやそっかスカイオハやばいね、
スカイオハいいですよ、うんうん、
もう
バカみたいじゃない、
綺麗だもんね、
えそこなのそこな
の、分かんない、なんかバカみたいなこと言って、いやなんか今回見ててなんかすごいなんかそのメイクした時とねそのしてない時のなんかこう差がすごいこう良かったね、
うんうん、
あの舞台上にいる時のこう、うん、キッっていう
か
最初のオープニングとことかまさにね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう
這うように立ってって言われてました、
ね、うん、そういや確かなんか俺このくらいのテンションだったら俺あの全然サスペリアのあの新サスペリアの方の、うん、なんかこの顔で見てだったら見てたのに
って
なんかよく分かんないけどなんか
新サスペリアのあの人なんかマルコスの人
かな、よくわかんないけど、
あの
主演の人、
主演は
マリコさん三役やって
る、あれでしょ、ティルダスウィントン、
あのティルダ様、ティルダ様、ティルダ様でね、
ティルダ様はちょっとまた違う映画になる、
ね、いいんだけどね、うん、いいんだけど、なんかスカイオハいいな、花があるなと思って、
やっぱスカイオハそこ引きやすぎるので、ちょっと
全然違う話、
匂ってきちゃうからさ、
アート映画じゃなくなってくるっていうのもあるかもしれないけど、まあまあまあ、いやまあでもスカイオハやっぱすげえ良かったですね。
うん、匂ってきちゃうというか、匂ってきちゃうというのもちょっと不適切でした、失礼しました。
そうですね、
あでもちょっと使い終わってなんかその生活感とか、うんうん、あった上でのかっこよさとかが絶対さ、うんうん、作風に合って
る、あの日本だとさ割となんかの元イエローキャブだった人たちが割と
ちょ
っと
小池栄子
とかあとめぐみとかがなんか割とミニシアター系の方がっていうか文芸系の方が出るとめちゃくちゃいい母親役最近やるようになってるっていう感じに近い感性、だからそのキャリアに近い感じがある、
ね、それがよりこうね、うん、よりゴージャス版
だから、あの未だに小池栄子がなんかなんだろう、うん、あのキューティーハニーとかもやりながら、うん、なんかそういうお母さん役もやってるみたいな感じがね、
めちゃ、うん、そうね、めぐみの息子ハリー・デビスでしょ、
ね、あのドラゴン足の
ラブレターで、
うん、
へえ、
ラブレターに出てくる息子役の子がめぐみとなんだっけ、
あドラゴンアッシュの
ドラゴンアッシュのなんだっけ、
う
ん、
名前、
あそうそうそう、
フルヤ、
フルヤケンジ
ケン
のでも息子の
ナギ君とかなんかそんなの、
まあ KJ だよね、
KJ ですね、
そうなんか
覚悟決めんな天命だ KJ ですよ
ナギ君だかっていうあのうもうなんかあのかっこいい、新海誠の
煮干し系って感じ、
新海誠の主人公みたいな名前だなって思ったんだけどあれっていうかあの弟って何君だったっけ、あの天気の子の弟、
ナミ君、
あれ、なぎくん、
なぎくんじゃなかったっけ、
てくんだっけ、
なぎくん
じゃ
なかった
っけ。じゃあ新海誠がパクったのかな。
でもなんかまあラブレター死ぬほど楽しみだね。
ラブレターすごいよね。
いやすごいよ、なんかもう
引っかかりポイントしかないです。
なんか
みたいな。庵野秀明みたいな。
そう、庵野秀明だわ。コメントは新海誠だわ。
あれ色実の逆版だからね。色実はほら庵野秀明役の投影で、
うん、あれでもさ、なんかその芸術家同士関係としてさ、庵野秀明とかあそこら辺のね、あの庵野秀明とか岩井俊二の関係って本当いいよ ね。お互い自分で作品も作るし、うん、カメオじゃないんだけど、なんかこうお互いの作品も入れてるって
。80年代ぐらいのさ、もともと自主でやってた、80年代後半から90年代ぐらいのさ、もともと自主でやってた周りの人たちのさ、なんかそこはかとない仲間感ってなんとなくあるよね。
ラブレターじゃなくてさ、ラスト
レターだ。ラブレターのやつだ。
トヨエツの方
に、トヨエツの方に、ね、
ラストレターね、
うん、だからなんかほら、塚本隆史とさ、庵野秀明とかさ、うん、なんかやっぱだ出自は違うけど、なんとなくやっぱあの年代に、うん、そのやっぱみんな大学とかのさ、うん、あの映画サークルとかさ、う
んうん、塚
本隆史、あ、塚本、あ、塚本慎也だ、うん、とかなんかこう隆史は違う、
隆史は俳優の方
さ、俳優よ、
あの首の爆弾解除する人ですね、塚本隆史はね。
バトロワのね、
俺その認識ない。塚本隆史ね、あの、つか、あの、あれですね、あの
激動の
塚本慎也、
塚本慎也、悪夢探偵、
悪夢探偵、塚本慎也って言ったら悪夢探偵で覚えてる人
だ。代表作悪夢探偵でしょ。
いや、鉄夫でしょ。間違いない。
伸びとか、
伸び
か、
伸び、まあ伸び鉄夫、
悪夢探偵、
コトコ、
ワンツー、
あと電柱小僧、
あ、電柱小僧いいですね。
電柱小僧やばいね。
電柱小僧ですね。
電柱小僧だってそもそもエヴァンゲリオンの元ネタの一つですからね。あの巨大化すら嫌な未来は電柱小僧の。
結局あれネットフリで。チェックだけしてるのに消
しちゃったんだ。電柱小僧マジでクソ傑作だからね、
うん、もう見えないんだ、
はい、なんかあそこら辺の ね、なんかあのそれこそガイナックスとさ、でも岩井俊二なんて、うん、その後ほらフジテレビでドラマ作ってたりとかさ、うん、なんか進む方向は違うけど、なんとなくクリエイターとしてな、うん、こう、うん、同じこう地盤になんとなくいるよって感じがある、うん、あの感じなんなんですかね。
まあでもクリエイターって割とあるよね、ハリウッドでもなんかこうこことここ実はすげえなんか結構いっぱいあるじゃない、う
ん、なんかハリウッド映画のちょい役でベルナー・ヘルツォークがたまに出て
る、あ、はいはいはいはい、
アウトロー、うん、アウトロー1とかに出てる、
うん、なんかよくわかんないつながりじゃん、なんかあの謎の仮面出演とか、俺すごいあのジェイソンの10作あの13人の姫の10作目ジェイソン X って映画なんですけど、ジェイソン X にデビッド・クローネンバーグ冒頭に出てるんですよ。なんでっていう、多分プロデューサーとかで仲良いがいいとかなんだろうけど、うん、なんかあの辺のね、なんか謎のつながり感すごい好きなんですけど、
う
ん
う
ん、
それでいくとラストレターのもう全キャストへの割とツッコミっていうかさ、うん、え、お前かよみたいなさ、
もうだって予告で副音声取れるもんね、うん、あんなの
お前かいっていう
か、うん、ね、あ、楽しみですよね。
と言いながらちゃんとさ、岩井組の松たか子とかさ、うんうんうん、もうやっぱり
松たか子も4月物語以来どっかで読んだんだ
けど、あ、そっか、じゃあ岩井組ってイメージが4月物語でめっちゃついてるだけか、
なるほど、あれのインパクトがでかすぎてでかかったからってこと。
でもそれで言うとでもさ、あれだね、俺リップ・ワン・ウィンクルがなんだかんだで多分岩井俊二今一番好きなんですけど、うん、リップ・ワン・ウィンクルも結構キャストに対するツッコミはあったね、見てる時ね、うん、
もうあれは本当に野田洋次郎がピアノ弾いてるとか、そういう、
あとコッコってさ、あ、まあ、やコッコお前みたいなとかさ、
コッコは、
うん、あとあのコッコの葬式の時のさ、本職やないかとかさ、
あ、AV 女優三重師みたいな、ね、
あの子はみたいな、あの子はってお前みたいな、
あのシーンやばかったけど、まあいいや、
も本物の野獣みたいな、
ていうかコッコが 4P 頑張ったとかって言って、 4P は絶対やんねえだろこの人でっていう、まあその辺はいいんですけど。
確かに、コッコが 4P やらされてるってなんかもっとひどいことされるんじゃないかって感じが
なんかそうね、そもそもだって
楽しい 4P じゃないんだろうなっていう、
なんかでもそれね、儀式とかだと思
う、なんかね、 P がなんか違う意味なんじゃないかみたいな、
神を下ろすためにさ、なんかあの
プレイがさ、あの祈るためのプレイみたいな、
アバヤスカとかさ、なんかそういうこうさ、あの字が飛ばす系のナチュラルなドラッグを決めた上でのさ、なんかその
多分ヤギの頭とか使われ
てるプレイでしょ、ベルセルクみたいなさ。
ね、いやあれ結構俺笑った、劇場で声出して笑ってしまったシーンのうちの一つでしたけど、
コッコ映画ってあるからね、やっぱね、
コッコ映画ね、
コトコト
コトコぐらい
そんなにねえよあるからねえじゃねえよ
あとあれ、あのでも塚本慎也と、あとなんかあのエンディングコッコのやつ実質コッコだったじゃん、 なんだっけ、エンディングコッコ使ってるやつ。
わかんない。
実質コッコだったんですよ。
知らんが
な。コッコじゃないんだけど、エンディングコッコじゃないんだけど、いやこれ実質コッコやろみたいな。
今ラストレターの俺ウィキペディア見てたけど、すごいねこれ本当に。制作川村元気でしょ。ああ。で小林武史でしょ。で松たか子でしょ。広瀬すずでしょ。うん、安野でしょ。で森奈良。天気の子、ね、
地獄少女、
地獄少女、
地獄少女同じの森なのでしょ。で、神木くん出てるでしょ、中山美穂でしょ、豊悦でしょ、で福山雅治だから、
あすごいやな。福山雅治と豊悦が出てるってところがなんか割と過剰だよ、
うん、ね、アベンジャーズじゃん、
もうトレンディーアベンジャーズみたいなのが取れちゃうでしょ、これもう
なんかすごいよね。
で福山雅治の高校時代が神木くんなんだ
から、いやなんねえよ、
アミューズだからね、
なんねえよそれは。
しかも福山雅治は小説家として活動するが、デビュー作以降全く書けていないっていう。
なんかでも最近あれですね、福山雅治なんかバイオリニスト、チェロ奏者か、チェロ奏者とかさ。
いやでも福山雅治見るともう俺笑っちゃうからな、ちょっと好きなんだけどね。
君が死んだら僕も死ぬと思う。
何ですかそれ。
街での終わり。
街での終わり。
ああそうなの、見てねえからな。
いや俺も見てないよ、僕しか見てない。
いや福山雅治好きなんだよな、映画に出てくると。
いやいいっすね。
全部全部いいからね。ガリレオ。ガリレオの推理シーンだけまとめてる動画 YouTube にあるんですけど、最高ですよ。
なるほど。
見てない、あのわけわかんないところにあの数式、謎の数式をめっちゃ書くの、はいはいはいはい、で数式書いた末に判明するトリックが物理一根関係なかったです。物理学者って設定なのに普通のなんか密室トリックみたいなの解いたりとかする時があって、これもう物理関係ないよねみたいな。
やっぱリズムなんじゃないよ、考え
ること、考えことするとなんか、ね、そう一応ねそういう説明してた、福山雅治も。50歳でしょ、山さん確か、う
ん、でもやっぱ岩井俊二、いやもうやっぱね、やっぱ岩井俊二はね大好きですよ僕は。
今言うことなの
かな、いやなんかやっぱり何回も言ってるけど、大学の頃岩井俊二わらみたいなやってるやん、ね、岩井俊二はね僕大好きだね。
岩井俊二フォロワーがさあれだだけで、岩井俊二自体はもう
フォロワーって誰、
まあ
虹の女神の監督とか
雪沢とかでしょ。
ああ
でもなんかあれね、ラブレターそんな好きじゃなかった。
フォロワーっていうか石田はまあ普通に岩井俊二は助監督かなんかやってたけど、うん、
まあでも今のアニメ映画が割とこう新海誠以降の光を強調してるのとか、やっぱ引きずってるのと同じ感じで、やっぱある世代にとって岩井俊二がね、
うん、もうみんなやってたっていうからね、うん、誰が言ったんだっけ、カメラのレンズにタイツをこうやってつけてやるとなんかこういい感じに、うん、なんかその淡い感じになる、
ノスタルジックな感じに、ね、
岩井俊二っぽくなるっていうので、うん、みんなやってたんだよそれを。
でもなんかね、それは昔じゃなくて今もあると思うよ。だって
今だとまあ岩井俊二真似する人あんまりいないかもしれないけど、
今、うん、その孫ぐらいはいるじゃん、うん、で、うん、あと今じゃないけど、俺高校の頃英検みたいなところで撮ってるこの一本見たことあるけど、うん、いやめっちゃ岩井俊二だった。
あそれ、うん、あいますよ確かに。俺も大学の時後輩が撮ったやつ完全に岩井俊二フォロワーだったから俺、あいや、う
ん、でもなんか岩井俊二フォロワーだった入り口の子がでもなんかちゃんと映画勉強していく中でそれをどういう風に自分の中で変えていくかとかっていうのはね、
まあ、ね、
あるわけだからね、うん、いいと思います、うん、いやね、やっぱ岩井俊二はね、
まあ、今すごい大人の態度でまあいいよねとか言ってるけど、普通に当時はめちゃくちゃバッカス言ってましたけ
ど。ついでに僕は岩井俊二フォロワーっぽい人も結構好きですよ普通に、う
んうん、雪貞好きなんですか。
雪貞も作品だったら嫌いじゃないし別に。
あ、ゴーの人か。
まあゴーは雪貞力っていうかっていうのはある
んですか、
とか工藤官力とかね、いろいろあるけど、だってあれでしょ、なんだっけ、あの名前賞取った
ピンクとグレー、
芥川賞か、
ピンクとグレー、
いやピンクとグレーじゃない、違う、
知らねえよ。マリッジストーリー
の話はいいの、俺それちょっと楽しみなやつかも。
いや違うよ、違う、もう公開したやつ、公開した
やつ、
トモグイた、トモグイ、
あー、トモグイは俺も信じじゃん、
あれは今信じか、
う
ん、
ほらもうその役目ついてない
んだから、イキサラなんだっけ、あれあのトモグイもクソつまんなかったからな、
俺トモグイ面白かったんだよ。
マジで
割と、うん、
マジでありえねえな、
まあでもほらそれは見る人によって全然違うからさ、それは正直。俺は割と岩井俊二ほら割と多分ぽい人も好きですよ俺は。
なんか例を考えてない
よ。多分中川龍太郎とかも多分そういう感じだしね。
あの殺さない彼と死なない彼女も、まあソフトフォーカスっていう後期で言えば割と、う
ん、あリバーズエッジだ。
あリバーズエッジ。
リバーズエッジはクソ。リバーズエッジはクソでしたね。
とかあとパレードでしょ。 ツヤの夜でしょ。
でも俺なんかそのメジャー作じゃなくて割と最初の方のなんか半分ピンクみたいな撮れてたの結構好きだったけどね、うん、でまあ別にも雪さんはどうでもいいんですよ。でも結構ね岩井俊二は割とねいいっすね。
飲み屋じゃないんだから
さ。好きですよ。そろそろ終わりましょうか。終わりましょうか。これ有料版ですよ、こういう話するの。
確かに。
というわけで、じゃあ、
マリツーリーはまあ普通に面白かったです。うん、ただ、なんか、ネットフリなんだこれネットフリ映画の今までの系譜の中で言ったら普通にこうかなり上の方、普通にちゃんと全然なんていうのもうあの評価映画と思うですけど、
改めて、うん、あのネットフリ映画で言うと、うん、ネットフリックスがちゃんとこういう映画にもお金なしで作ってるっていうことがマジで、うんうん、あネットフリックスすげえっていうか、うん、なんかその、うんあのヒット作とかなんかジャンル映画をコンサートに、うん、あのある程度のクオリティのものを作るってだけじゃなくて、うん、ちゃんとこういうところにもだからその、うん、去年のさローマとかもそうだけどさ、うん、あんま金にはなんねえだろうなって、うん、でもこういうでも作家性強い監督のところとかにも、うん、ちゃんと金出してっていうのが、うんうんうん、ネットフリさんさすがっすわみたいなね、
まあ、もっとざっくり悪意を持って言うんだったらあのちゃんと超狙いに行ってんだなって、
まあ、まあそれそうだね、
まあ、ママと取れてるわけだしね、
やっぱあのローマで味を占めたというか、うん、ようやくそのメソッドが確立して、うん、なんかそれまでってなんかもっとねジャンル映画の2番煎じ3番煎じ、うん、なんか8番煎じぐらいのやつをいっぱい作ってたじゃないですか、うん、いまだにだってさ世界が謎の何かによって滅亡になる系の映画作りすぎだろっていう話だから、まあいいんです
けど、でも今度さほらあのあのベイのさ
ああシックスアンダーグラウンドね、はいはいはい、今週ですよ今週、
うん、なんかツイッターでさっき見たんだけどなんかあのなんかあらすじっていうかなんかこう、うん、
何片言のやつ
片言ねあの、うん、そうあの宣伝文句みたいなのが
俺マイケル・ベイ
違うネットフリックスでこうカーソル合わせると出てくるこう簡単な概略みたいなのあれがなんだっけあのペイン&ゲインとバッドボーイズが合わさった映画だ
って一緒だよ
これはまるでカレーにカレーをかけたみたいな
それ見て絶対見ようって
カレーライスとカレーうどんを混ぜたような映画だみたいな
だからその、まあ、映画界隈のちょっとバズツイートで見たんですけどめっちゃ面白かったペイン&ゲイン
それはただのマイケル・ベイ映画だから
いやでもペイン&ゲインクソ面白いじゃない
です
か
ペイン&ゲイン最高ですね下
手したら俺だって
マイケル・ベイ・
ウィフ・オブ・ウォール・ストリートより
さでも武木さんと一番最初に話した時ってペイン&ゲインの話した時で
したかな
長男さんとさ、
うん、
これ話言うの
めちゃくちゃ思い出した
長男さんとさとか誰だ長男さんって
感じだと思う、ね、ちょっとあ来週じゃあもうシックス・アンダー・ガールズでもいいですよ僕的には
ース
ター、まあ、スターウォーズちょっと、ちょっと行きましょう
よ。直近すぎるから、
風、うん。
まあ、あと、そっか、そんなもんか。
もう、だって、俺、この間さ、あの、シックスアンダーグラウンド楽しみすぎてさ、うん、あの、ウィキペディアでさ、マイケル・ベイのページ見てたんだけどさ、まあ、いろいろ最高のこといっぱい書いてたんですけど、うん、カメラぶっ壊すみたいなこといっぱい書いてたんですけど、うん、フィルモグラフィー見たらさ、うん、なんか傑作しか撮ってない人みたいになっちゃってて、なんかもう一周回って
俺もこの間ジェームズ・キャメロンのフィルムグラフィー見たら意外に少ないんだよね。
あジェームズ・キャメロン
めっちゃ佳作だもん、
うんう
ん、
もうだって「タイタニック・アバター」だと、
うん、そうだね、う
ん、いやなんか多分割と一本撮るのに技術革新もしすぎて、うん、
だってその前がだってあれトゥルーライズとかでしょ。
あそうそうトゥルーライズあとアビス、うん、ターミネーター2ターミネーター1
そう
とかあと殺人魚フライングキラー
とかトゥルーライズってあのハリウッドで初めて1億ドル制作費超えた映画とかっていうなんか記録されて
るんですよ。あでもマイケル・ベイまだ54なんだ。
若いのはレビューがめちゃくちゃ若かったんだよね。だってパール、パールアーバーじゃねえや、ロックとか撮った時って何じゃあまだ30、
うん、だってバッドボーイズ1が95年だもんだって
25年前
え、じゃあ何じゃあ何まだ30いってないぐらいってこと、
うん、
30歳ぐらい
でバッドボーイズ撮ってたの、
うん、
やばいねそれは。
あと来週だとローチもあんのか、
うん、ケンローチね。
ケンローチ、うん、
ケンローチ見てきましたよさっき。
みたいな。
ケンロー
チも。まあ日本だけでもいいけど、
うんうん。
いいですよ。
ちょっと年末の追い込みがかかってきてます。
そうちょっとケンローチランキングちょっと含めたい、
ねう
ん。
ケンローチ入りそうな感じもしますけどね。
まあシックスアンダーグラウンドも入る可能性ありますね。
うん、ちょっとさ話戻るんだけどさ、うん、ノアバーバック作品で俺日本しかまだ見ない。イカとクジラとマリンジストーリーしか見ないんだけどさ、うん、なんかさあんまなんだろうそのさっきのあのハリウッド版ゴジラが出てきたもそうだけどさ。うんうんあれは本当にちらっと映るぐらいだけど、うん、なんかモチーフに対する読み解きがあんましづらい監督じゃない？なんか意外に、
まあ、
なんか他の監督ってもっとさ、なんだろう最後のなんかあのビートルズコスプレだとかさ、うん、なんか、
ね、イカとクジラぐらいじゃない？逆にイカとクジラ最後モチーフバーンみたいな、う
ん、なんかピンクフロイドはなんかそのこの歌詞はめちゃくちゃその心情はそんな表してる感じないじゃん。
金融っていうなんかあのハロウィンとかやったらね、うん、なんかもっとなんかこうあこういうところで意外とやっぱジャンル映画愛とかなんか出してくるのかな
と思ったら、そこがなんかもうちょっとなんかあなんかオタク向けの臭さみたいなのを感じるのかなと思ったら、うん、意外になんかさ
忍者でも撮れるみたいな、うん、忍者、透明人間、
フランケン
シュタインでしょ
みたい
でもそこに対して多分思い入れそんなジャンルーガーにある人ではないんじゃない、
どちらかというとハイカルチャー寄りの人というか、うんうん、
だってもともとだって両親とも映画評論家とかでしょ、う
んうんうん、だからむしろだからその演劇周りの表現とかはさ、うん、やたらリアルだったじゃん、なんか、うん、あこういう演劇本当にやってんだろうなみたいな、なんかあの
体をみんなでこう、うん、そうやってあれあのクライマックスの踊りだって言われるの、うんわっしょいわっしょいみたいな、
あとなんかあの2ビジョン使って映像と同期させて演技をさせるとかさ、なんか面白いのか面白くないのかよくわかんないけど、
なんか気候がインタレスティングだよねっていうタイプの演劇でしたね。
インスタレーションなかなか見せられてるみたいな感じのやつやってたけど、まあまあそういうのなんかリアルにあるんだろうなと思って、ニューヨークとか行ったら、
うん、プロジェクションマッピングはなんか今みんな使えそうだもんね、う
ん、本当になんかノーマンバックとなんかそのなんだろう、ちょっとなんかその育ちがジャンク寄りの俺らからするとなんかもうちょっとさ、なんかここでやっぱ
マ
イクゴジラを出すわみたいなさ、
それはちょっと違うでしょ、うんまあ、だってそれはだって映画監督イコールみんな、うん、その筋なわけじゃないからさ、ま
あ、
だ
最後のさあのなんかもう一回こうあのアダムドライバーの好きなところをこう読み返すとかもさ、うん、なんかもうなんだろう、いいそのストーリー演劇の最後のシーンっぽさがやばくて、うん、ああ手堅く来やがったなみたいな、うん、泣くんだけどねみたいな、うん、泣くんだけど手堅いなみたいな、
なんかまあまあまあ、なんていうの、別にこれ悪いことじゃないけど、うんうんうん、作ってる人の顔が見えづらい映画
だから、あそうね、
うんうん、全然悪いことじゃない、うん、
しかも演出とかもすごい手堅く
うるさくね
ないっていう、なんか逆にハネケとかあの辺とかもさ、うん、その冷徹だけど、うん、っていう人の顔がすごい見えるみたいなところ、うんうん、なんかあの野菜で、うん、あの私が作りましたみたいな書いてるみたいな、
ハネケが作りました
ハニーゲームとかさ白いリボンとかに書いて私が作りましたみたいな、
今度それバージョン作ってあの右下にずっとさハネケが作りましたって書いてあるバージョン、ハネ
ケ印 MV じゃん、
なんかひどいみたいなさまあこんな見てらんないっていうのに下にハネケがずっと
私が
作りました、ワイプでハネケ欲しいよね、ハネケで描いて
るんですよ、ラーフ・フォン・トリアの2作目 の、 あのエピデミック感染症って映画で、なんだっけ、なんだっけ、ずっとテロップが右上になんか、うん、なんか出てたんだよ、みたいな感じ、
まあでも監督コメントとか面白そうだけどね、これ、ね、
うん、どういうこと、
でもなんか
ああ
そうそうそう、
副音声
そう、う
ん、でも今作と多分イカとクジラに関してはものすごく個人的な体験のもとに作ってる映画なって感じはすごいし、うんうん、
ちょっとね他の映画全く俺見てないから、
俺も今ネットフリでめちゃくちゃ見れるから、
ヤンバーダルとニューヨークしか見てない
マイヤーウィッチと
なんかさ、フランシス・ハーめっちゃ好きな人いない、
ああ俺フランシス・ハー好きだった、うん、見てたもん、
あれもノア・バーンバックなの、
うん、あれめっちゃ好きだった、
あ俺バーンバック全然知らなかったバーンバックのこと
フランシス・ハーめっちゃいい、
ね、俺イカとクジラだけの人だと思ってた、
フランシス・ハーめっちゃいい、
あ見ます
俺大好き、
あとなんか、うん、大学の時にちょうどさあのフランシス・ハーやっててさ、うん、なんかもうみんなめっちゃ見ててさ、うん、わすげえなと思って、
でもだってそれこそだってあれでグレタ・ガーウィック
とか、うん、そうそう
ね、注目されたみたいな感じだったから、う
ん、確かになんか5年ぐらい、ここ5年ぐらいの映画好きのなんか女の子とか結構フランシス・ハーってあげる
みたいな、うん、あといわゆるミニシアターっぽい、うん、そのなんかやっぱゴーストワールドとか、うん、あそこら辺の、まあ、ゴーストワールドがいわゆるミニシアターっぽいに当たるかどうか分かんないけど、
当たるだろ
なんか ああいうのの系譜の流れにある監督だなっていう感じで、うん、なんかマイク・ミルズとかさ、うん、なんかそこら辺の、うん、
マイク・ミルズって何の人だっけ、
マイク・ミルズはごめん今うつの話と か、 なんかドキュメンタリーの方しか名前出てこなかった、今マイク・ミルズなんだっけな、あと ガンモの監督とか、
あ
なんかあの系譜の感じはね、うん、するよね、
うん、はい
な感じ、
どんな感じですか、バンバック、
あマイク、ミルズあれ20th century woman、
あはいはいはいはい、
あサムサッカーとか、うん、はいは
い、だからそのゲームね、
ゼロ年代、
まあ、なんかね、ミニシアター系なんかありましたよね、うん、その感じ、
うんうん、分かる、う
ん、でなんか俺は割とそこら辺好きだから、うんうん、そうそうそう、はいはいはい、わーって感じだね、
はい、なんか黄色いジャケットで、
うん、分かる分かる黄色と黄緑とかね、
白にピンクかみたいな、
で人間がちょっと小さめに入ってるんだけどね、うん、ジャケットのやつですね、はい、
でもああいう流れがあるからさ、今グッチーズフリーズ
スクールとかさ、あー、まあ、グッチーズそうだね、
そこの流れを組んで、うん、もう本国でしか公開されてないのを出してくれる、
マンブルなんだっけ、あ、
マンブルコア的な、
マンブルコア周りね、マンブルはそうだよね、うん、そこら辺のエースグレードとかも多分そうだろうし、うん、アイスグレードね、なんとか見たいんだよ今年、
あ面白いですね、エースグレード、
エースグレードとちょっと台風家族は、
うん、あね、
ちょっとね、
はい、
とかしてみておきたい、
はい、なんですか、
はい、
はいはい、
あとグレタ・ガーウィクってめちゃくちゃ若いよね、じゃあ
でも30、
あそうか、あそうなの、
30、
めっちゃなんか
なんかさ1個前ってプロデューサーと結婚してたんだっけ、あのバーマックって、なんか
あれジェニファー・ジェイソン・リー、
あジェニファー・ジェイソン・リー、
うん、ああ JJ リー、
うん、
はい、はい、 れだよね、ジャンゴじゃねえや、
あのヘイトフルエイトで、うん、
だからでもあれだよね、なんかグレタ・ガーウィックってすごいちょっと黒木春とかぶるんですよね、個人的に。
ああ、違う、でも監督しないでしょ。
よしよしよし、うん、こういうとか女優のたたずまい的に
終わっていい？
あるか！はい、じゃあなんか告知、はい、肉地図的には、まず有料版やっております、はい、最近は、映画見た後の一人喋りとか、うん、なんか一人喋りなんか最近見ました、うん、一人喋り、
あ、全然撮ってないわ。
さっきあのキム・ギヨンってあの監督の怪物というのっていう、ちょっと割っちゃったんだけど、うん、あれのね、あの一番下女っていう作品が見たかったんだけど、うん、下女ちょっと見れなくて、あの虫女っていう作品を、うん、結構めちゃくちゃだったんで、うん、直後の感想をちょっと撮っておりますので、うん、とか上がります。ありがとうございます。はい、
まあいろいろね、
ファンボックスで、
月額300
円でございますので、よかったらやっ
ております。それから、T シャツが、ね、
はい、
残りあとわずかとなっておりますので、はい、あのぜひ、はい、1万2000円ですか、
はい、
プラス送料、
プラス送料とか、
あとステッカーもつけましょ
うね、いう感じでやっております
ので、これは何、あの連絡をくれて初めて、じゃあどうやって送ろうかみたいな、う
ん
う
ん、でも、まあ、そのやりとりがいいじゃん、こう、
そうです、人の手のぬくもり、
ラストレターっていう感じ
で、私が作りましたっていう写真がちゃんとついて、
私が証明です、
そうですよね、
あの私が証明ですって、
ね、あの適当にポチってやって頼んで届けたと思ったら不在でなんだよって帰るってい
う、ほら、うん、いい野菜とかさ、うん、あのスーパーで買うとかじゃなくてさ、ちゃんとやっぱこう農家からさ直接
無人販売所で
ね、あの、いや、あの私が作りましたみたいなのが毎月箱で送られてくるみたいなわけじゃないですか、
うん、
そういうサービスが、ね、
うん、
あるんですよ、
はい、
それと同じですよ、 これは私たちが、
うん、作りました、
そんなね、あの農薬をまいて、あの、うん、まあ、ベーって作った野菜じゃないですよって、
ちゃんと発注してベーってT シャツ屋がベーって作ったのを受け取っただけだから、
ね、いや、ドモホルンリンクルみたいにこうね、
それはでもなんか、
ね、結構こう
シルクスクリーン自分でやってから言えよ、
もう作った、いや、で
も普通に発注円
で人に投げただけ、まあ、発注したけど魂は
手間暇かけてますからね、
かかってる T シャツ、
買ってくださいということで、はい、
よろしくお願いします。
ですか、
これがフリーソフトで作った画像なのでね、
はい、
はい、
そして
そして、おのおの何かあれば、
山田君からどうぞ。
モンジの知恵というラップクルーをやってますが、もろもろ12月もライブあるんですが、一応12月28日が自主企画で、毎年やっております、バリバリというイベントの大忘年会、総集編ということで、もうそうそうたる面々がバーっと、まあ、もろもろ結構本当に今年割と活躍したアーティストとかも出るんですが、個人的にはバルニーっていう、うん、めちゃくちゃかっこいいあのフィメールラッパーの人が出るのと、あとイージーズダンコさんがあの一応ちょっとしばらく来年の春終わりぐらいまでちょっと活動休止に入るので、うん、ちょっとその前のラストライブがそこで見れるということで、よかったら遊びに来ていただけると、うん、なんとたったの1000円で見れますので、結構ね割と
できてんの、今日も聞いていいのか分かんないけど、
ギリギリなんか結構でもライブハウス側からもう場所とかは全部頼んでしてもらってるし、ってイベント
なので、ライブハウスってそんで成り立つもんなの、
まあまあ、でもまあバリバリに関しては
あすごい、もういいっすね、
そうやってっていう感じでやらせてもらってるイベントなので、あの間違いないメンツなので、また遊びに来ていただけると、うん、はいって感じですかね、
はい、
はい、以上です。
はい、金内武です。現在今日から発売の、クーロン・ジョン先生先に編集ディディオン03演劇は面白い特集というのの、やばい芝居さんというね、あの演劇感激ツイッターの僕の友達の人がいるんですけど、その人の、まあ、12ページぐらいの記事で割 と、私金内多劇と私がやってる自宅とかで演劇をする成果日についてめちゃくちゃクソ熱い文章が割とな分量で書かれてますので、税込1100円でなんか超大型書店と か、 なんかそのバサラブックスとか、ああいう、うん、なんかこうね、いい本を置いてるちっちゃめ の、 その書店ミニコミとかも置いてあるので書店で全今現在買えるらしいので、関東の記事なのでぜひお読みください、う
ん、はい、
そして
これちなみにあれ、出すのって1年明日、
いや、まあ、編集間に合い次第、
俺がなんかパソコン開いてマス書きをせずにサムネ作りとかができたらすぐ、
まあもしかしたらもう終わってるかもしれないんだけど12月の15日まで、
はいはい、
まで、
札
幌、日曜まで、
はい、あの札幌は HTB という、うん、まあ、札幌テレビ局あるんですけども、
はいはい、
まあ、新社屋が、まあね、比較的最近できて、そこにアートスペースがあるんですよ、スカーツという、札幌クリエイティブ アンドなんたらこうアートアーなんだアートなんとかかんとかみたいなスカーツ
頭文字で、
スカーツっていうのがあるんですけども、
悪いラッパーのグループですね。
シールドみたいな、
はい、スカーツみたいな、
スカーツっていうのがあるんですけども、はい、そこでですね、あのインスタレーション展示がやっておりまして、あの三宅翔監督が、はい、映像を撮って高校生たちとワークショップをまあやって、高校生たちが映画をまあ実際に自分で撮ってみると iPhone で、はい、っていうのをやりながら、それを、三宅翔監督が撮ると、映画を撮っている子供たち高校生たちを撮ってるみたいなっていう、夏の夏にちょっと僕があの一時期ちょっといなかったんですけど、それ、 あのそれを撮る手伝いちょっとしに行ってて、で、まあ、4つスクリーンがこうスクリーンっていうかねモニターがあって、うん、そのモニターの中にその夏の映像と夏の音が流れてるんですよ。で、あの窓の向かもう全部窓が、なんてガラス張りになってて、はいはい、窓の向こうはもうあの今札幌真っ白雪景色になるので、雪景色の背景に見ながら、手前では夏の音と映像が流れてるみたいな、まあ、非常に不思議なインスタレーション展示になってて、すごい面白いらしいので、7月32日というタイトルで、やっております。でちなみに僕が撮ったあの iPhone で撮った、ね、映像とかもちょっと一部で使われてたりするので、なんか見てみたらきっと面白いと思います。
それってそのインスタレーションでしか見れないの？もうそれは、
多分ね他で展示する予定今のところないはずなんで、
それを元にした映画は後々
あないです、それはないです、それはないです、
インスタレーションとして完成と、
なるほど、
さすがにあのワールドツアーってあれ丸1年ぐらいかけて作ってる映画なんで、さすがにそこまでのものではないんですけど、まあまあ、 あの面白いので、まあね、もしかしたらもう渡ってるかもしれないですけど、見れる人は行ってください、ぜひ。面白いと思うので、はい、札幌の人ね、行ってくださいってことで。
札幌、ね、ちょうどいい時期じゃないですか、雪が降って。
うん、そうですね。もうマイナス6度、7度とね、いう感じだと思いますけども、ぜひぜひ。
はい。
はい、感じです。
そんな感じですかね、高島君は。
大丈夫です。
はい、というわけでございますが、あと、このラジオでは、もろもろ、とりあえず、そろそろ年間ベストとかね。
そうです、ね、考えとけよ。
うん、
やるんで、
なんかいつまでにする、
なんとなく年末の30、31らへんで撮るかみたいな感じの話してるんで、うんうん、まあ
27、
結構ね、だからそんなにね見たいのあるわけじゃないけど、ちょっと年内まだちょっとこれは外せないっていうのがね、
一応クリスマスにしておきます、
一応
クリスマス
第一次締め切り、
まあでも20日過ぎるとね、あとスターウォーズとこの世界がの公開になるから
とかなんで、まあとりあえずじゃあクリスマスぐらいまで
に、その後トラさんぐらいでしょ、
トラさんはね、でも来年って感じだ
よね、まあね、そうね、
一応クリスマスぐらいまでに、まあ、送って
はい、
ね、
がいいと思います。で、アドレスしましょう。29.tiaz@gmail.com。29は数字です。29.tiaz@gmail.com までメールを送っていただくか、うん、底辺文化系トークラジオとか、29歳までの地図とかで検索すると、このラジオの過去回をアーカイブしているブログサイトが出てきますので、そちらにあるメールフォームから送っていただいても結構です。う
ん、はい、去年が10通ぐらいちゃうんだっけ、
いや、もっとか、
20通近く
違う。19とか、なんか年々増えてるよね。
そうだよね。
あの、ついでに、前回撮った男は辛いよ会のラストで、はい、あの鳥居さん、
あ、鳥居さんのベスト。
あの、横浜ライブシネマと、
鳥さんのベストもじゃあ集計には
そうですね、あの邦画のベスト10を、あ
で毎年行ってるけど、その何ベストのランキングを、映画今年公開映画、うん、日本公開、
うん、
2019年日本公開映画のランキングを送ってほしいんですけど、うん、最大ベスト10、
ベスト10、
まあ、なるべく、まあ、ランキングつけてなくてもいいけど、まあ、つけると面白いよねって、うん、あの1位から10位までと、まあ、ワーストは3位まで、
3位まで、
で、まあ、あと、まあ、
なかったら、いや、そんな映画見てないよって人は別にあのベスト3とかでもいいし、
1位で
もいいし、もうワースト1本これやみたいな、これだけは許せへんみたいなでもいいですし、あ
の映画機構と同じ採点方式でやるので、うん、はい、
そうですね、もう本当1本だけでも、ね、今年1本しか見てないけどこの1本は最高だったとか全然いいです
けど、逆に今年1本しか見てないけどこの1本はもう最低だったみたいな、
もう二度とこの人数は映画なんか見ないみたいな、なんかそういうんでも、それはむしろ聞きたい、その話は。
今年何が1位だと思う？
いや今年は
厳しいね。
なんかでもさ、毎年そのさ、俺らがあだこだ言ってるのとは別にさ、うん、世評として高いやつがこう、うん、結構来るじゃないですか、
割とみんな別に1位にしたものを反映されなくてね、
うんうん、別にだから普通にジョーカーとかっていう、
あ、そうです、
普通にジョーカー、
あ、そうだね、普通にジョーカー、
普通にジョーカー、に、うん、あ、なんか3位ぐらいに怪獣の子供入ってみたいな、
天気の子じゃねえ、
いや天気、
まあなんか総合点だからね、結局
アメン、うち、
あ、エンドゲーム
エンドゲームがどこに来るかっていう、
エンドゲームね、難しいんだよね、なんか俺エンドゲーム別枠にしてほしいもん、なんか、まあ俺だけだと思うけどね、この中だったら、
うん、俺の予想だとジョーカー、エンドゲーム、怪獣の子供、天気の子、
いや、怪獣の子供は、
ね、なんかさ、違うんだよ、毎年なんかね、 3位ぐらいに、
はいはい、
なんか、
あ、これ来る
ね、あ、ね、確かに、
去年でも確かリップバルインクルがかなり上
位入ってる、でも結構さ、3位ぐら
回になるとこのラジオでどれだけ褒めたかみたいな来る
番組だって褒めたのはなんか俺らが上位に入れるからなんか2人とかしか入れなくてもなんか
点数でも高くなる
20ポイントになったりするから結果的に入るっていうのは
あと怪獣とかでもアンダーユアベッドとか割と、
うん、あそうなんだ
そうね
アンダーユアベッドでも見てる人が少ないから、
まあ、怪獣でも結構比較的広めだからさ公開規模
そうなんだねアンダーユアベッドはだからそうねなんか10位とかになりそうだねう
だってさ、一昨年だっけあれあのウィッチが3位とかだ
った、ね、そうね
確かにね、まあ、あれは結構ベタ、うん、ベタ褒めしたからね。そうなん
です。まあ、っていうか、なんだったらだってこの番組で取り上げたからウィッチ行きましたって人がいたぐらいですから、
ね。正直あのウィッチっていう
のは全然見たいけどなその映画
も。ウィッチのやっぱちょっとねあのちょっと日本配給の人たちはちょっと。
ですね。
あの菓子折り。
そうですね。とかね。まあ、今年で言ったらまあ。
次の映画のコメントとか
ね
次のライトハウス
ですね。そうですね。
うん。まあ今年で言ったらやっぱ二の国とかも ね、まあ、僕らによってやっぱちょっと好評的に助けられた
とそれでもどっちかというと下の方にねあのランキングとしては
そうですよね。うん。まあないと言ったら嘘になる。う
ん。まあアドアストラとかね地味に上
位ああ地味にね。
地味に
っすよ、ね。見て見なかったかな結局
の。アドアストラ良かったっすよ。
とかとかブラピが
落ちる。あとワンハリ。
あ、ワンハリ
かな。ワンハリかな。うん。なんかやって言われたらあ、ワンハリって感じ
か。あれかな、これかな。はい、という感じです。
はい
はい。はい。なんかどれが来て1でもつまんなそうだね。
はい。よろしくお願いします。
今年はね。
いやでも楽しみにして
ます。盛り上げますよ。先輩。はい。あと今日エンディングちょっとまたボツミ特用会で作ったやつ。でこれ最後作ったやつなんですけど、サーチライトっていうあのテーマで作った曲です。トラックがジーフ君っていう人が作って。くれました、
フォックスのちょっと攻めたミニシアター映画を配給するブランド
フォックスサーチライト、はいはい、というわけで、本日、エンディングは、サーチライトという感じでございます。
なんかさ前なんかの回で流してたおばあちゃんって曲クソよくね
あれ誰だと思ったの
誰だっけ
すだれさん
あすだれさん
そう
すだれさん
はトラックめちゃくちゃいい。
トラックもいいしなんか歌詞がさ全員なんかさヤバくなかった俺普通に聞いててびっくりした。
あれはね
なんか誰だっけ誰かがさあの何だっけあの全部千と千尋のネタで攻めた人
あそれジグソーク
ジグソークあれすごかったな、
はい、あとあれあの、ね、大家さんって、はい、あの、はい、マサラブックスの店員さんが
書いて
た
やつ、
はい、あめちゃくちゃいいっすよ、
は
い、
終わるよ、
はい、というわけで本日は私山田と
金井千秋
とレイトと
高島でした。
した
街を夜に忍び足夜にだけ会える友達たち一人二人徐々に集まり終点過ぎに始まる集い曇り空が隠す月明かりキャンディーあげる君が好きな味朝になる頃に全部溶けてる複雑怪奇なコード溶けてるこの目で見える以外のものをダウンロードしたチミも量月曜の朝のワイドショーつけた時に初めて知るでしょうチャンネルはそのままで現場関係各社たちは大慌て鼻で笑っていた奴らの鼻の穴から盗むピンクサファイア
出会わない夜に栽培忍びの神我がな柱万人にトラップ中央無尽蔵自動具箱女子更衣室ラッキースケベの恩恵漫画の主人公みたいな日常だぜ酒で酔ったって言い訳通用しませんワンダ夢見すぎだぜ
Just where we am 予告通り厳重の警備すべてお見通し東京シティオロリンロリン誰も俺らのこと見ちゃいないからメトロポリスでうつつ抜かしてる奴らのそばで闇に紛れる君たちの考えるその裏の裏の裏の裏に今俺がいる執着完了暗視スコープバカに雑に振らせるタクトクバス赤外線聞きよしないぜ無水濠完了深くタバコ翌日の噂物語立ってるポリス欺くで恋エスケープ気づきゃ右腕にはパリジェン手癖の鮮やかさを Like a R線首都大東京そのまた中央まるで組み締めらみに終わす街並みたちまち老若男女たちはびこり飲まれ飲まされされて孤立に生徒性の窃盗罪ってどこを綱渡るようにベッドからベッド揺らしすぎヘッド決まるのを信条血はつけることない一晩の出来事君が俺に気づいた時には俺はその場を去ってるわかんないの後濁さない大怪盗早く照らしてくれそう白い君が俺に気づいた時には俺はその場を去ってるわかんないの後濁さない大怪盗早く照らしてくれそう白い